はいと、こんばんはです。はい。来ました。今日で終わらせることができるのかどうかわかんないですけども、とりあえず、まあ目標で、あっちの世界ゾーン、1000話目まで目指す形で今日はちょっとやりたいなと。951話目から、やりたいなというふうに思います。まあ、11月、25日から始めて、半年なりますけど、やっとこさ終わるとぴったり半年まあ途中、2ヶ月半ぐらい来なかった、時があったので、それがなければ、まあ3ヶ月ぐらいで終わったのかなという感じですけど、まあいろいろありましたからね、まあできなかったんですけど、じゃあ、早速ですね、行きたいというふうに思います。はい。じゃあ行きましょう。第51話目から、まあ、951話目に当たるんですけど、そこから行きたいというふうに思います。第51話目、ある男子生徒の話で、あかねさん段から。初投稿です。よろしく。中学の時に先生から聞いた話だと思います。結構うろ覚えなんですが。先生が数学の授業を受け持ったあるクラスにとても霊感の強い男子生徒がいたそうです。まあそういう生徒はクラスに一人はいるものです。しかしその生徒の話というのが一風変わった、いかにもあっちの世界向きなやつなのです。ある日先生が授業のためそのクラスへ行くと、生徒たちが例の男子生徒を囲んでいたそうです。その男子生徒、仮に Y 君としますが、ほうけたような何か異様な表情で座っていたのです。目の焦点もまるで合っていないのです。それに Y 君を囲んでいる生徒たちは Y 君を椅子に座っているようにと押さえつけていたそうです。一体何事かと聞くと、生徒の一人が Y がおかしいと困惑顔で言った。確かこの生徒は Y 君の霊感体質についてある程度詳しい一人で、今更驚くような子ではありません。何があったのか聞くと、 Y が体操着を持って外に行こうとする、体育の授業だからと言って何度止めても聞かない。今は数学の授業のはずなのに、生徒たちは Y 君を話すように言うと、 Y 君は確かに体操着を持って出て行こうとする。慌てて引き止めて Y 君を座らせて、どうしたのかと聞くと、 Y 君はうつろな声で、先生、僕だけ時間が違うんですと言うのです。詳しく聞くと、俺はさっきの時間まで数学の授業を受けていた、だから今は体育のはずなのに、みんなは今が数学だって、俺の時間だけが他と違う。どうも Y 君の時間の流れが他の人とは食い違っているらしいのです。しかもその現象は数日前から始まっていたと言っていたのと思います。 Y 君は動揺しているらしく、様子がとてもおかしいので保健室に行って休めと勧めると、 Y 君ははいとうつろにつぶやいて出て行こうとしました。しかし先生はこのまま保健室に行かせては、もう二度と Y 君が戻ってこないかもしれないという恐怖にとらわれ、やっぱり行くな、ここにいろと言い、 Y 君を教室にいさせたそうです。先生はあの時はとにかく怖かったと言ってました。 Y 君は今でも無事こっちの世界にいるんでしょうか。全くあっちの世界と不幸な関わり方をした少年です。いつ異世界へ誘われるんだか分かったものではないです。以上で次ちょっと待って、 で52夜目。この話を聞くと、で夢の住人三段。昔テレビの深夜番組でアイドルが語ってた話。ある女の子が女友達の家に泊まりに行った時のことです。好きな芸能人や男友達の話などで盛り上がり、楽しい時間を過ごしました。夜中になり、もう眠くなってきた彼女たちは電気を消し布団に入りました。その晩、不思議でとても怖い夢を見ました。気がつくと、なぜか河原に立っている自分。目の前には小さな川が流れています。横には一緒に寝た女友達がいました。すると川のところに一人のおばあさんがいます。腰をかがめ、何かを探しているようです。二人はそのおばあさんに話しかけました。何か探し物ですか？振り向いたおばあさんの顔を見て二人はとても驚きました。おばあさんには目がなかったのです。目をね、目を探してるんだよ。二人はとても怖かったのですが、なぜか一緒に探してあげますよと答えてしまいました。しばらく目を探すのですが、一向に見つかりません。その間、おばあさんがボソボソとつぶやきます。大事な大事な目なのに見つからない。このままじゃ、このままじゃ代わりの目を見つけないとね。二人はとても怖くなりました。このままじゃ私たちの目が取られてしまう。焦りながら必死に探すと、大きな石の下に一つ目を見つけました。やった、あった、あと一つ、あと一つだよ。しかし、あと一つが見つかりません。このままじゃ。と、その時、おばあさんのすぐ足元に二つ目の目玉を見つけました。二人が喜んでいると、おばあさんが、チッと舌打ちをして、ふっと消えていなくなりました。そこで目が覚めました。泊まりに来ていた彼女は、女友達にその夢のことを話しました。すると、その友達も同じ夢を見ていたのでした。と、この話を聞いてしまったあなた、この話を聞くと、その日の晩必ず同じ夢を見ます。そしておばあさんの目を見つけることができないと。以上。前に読んだなこれ。で、第53夜目、ブレスレットでペンタさんだ。先日、彼氏のお母さんが亡くなりました。密葬だったため、彼氏と他に親族4人ほどの寂しいお葬式でした。お通夜で泊まり込んでいる時に、真夜中、電話が鳴ったそうです。でも、電話に出てみても無言。詳しくはわからないのですが、その電話は建物内の内線のみにしか使用できないようになっていたそうなのですが、建物の中にいる人たちはみんな彼氏と同じ部屋に集まっていたそうです。翌日、葬儀を終えて家に戻り、親戚一同くつろいでいる時に、そのうちの一人のブレスレットが切れてバラバラになってしまいました。かき集めて直そうとしたところ、留め金部分の石の一部がどうしても見つからなかったそうです。片見分けをしようと、隣の部屋の母親の宝石箱を開け、中に入っていた袋を開けたところ、亡くなったブレスレットの一部がそこから見つかったそうです。彼の母親は何を伝えたかったのでしょうか。以上。で、ジータレッスン229。親指サムさん、こんばんは。よくわからない。親指サムさん、こんばんはってなんだかわかんないな。で、930番、おちゃちゃちわと、こんばんはです。はい。なんでこういう最終回みたいな時っていつも調子が悪いんだろうな。うまい具合に進まないね。だいたい何かいろんなもんでも、だいたい思った通りにいかないんだよな。今日も別に、なんもないはずなんだけどな。まあいいや。で、第54夜目、変な続き夢でサモンさんだ。今回は私が何年も見続けた夢の話を。この話は私が高一の時に見始めた夢の話です。断片的に見るんですけど、一つ目が多分平安時代くらいが舞台。 教科書で見る平安時代の生活や服装だったので、私は自分の姿が初めではよくわかりませんでしたが、目線が随分低く人に抱き上げられたりすることがあったので、なんかの小動物だな私はってくらいの認識で見てました。その夢の中では大きな屋敷のお姫様のような少女に見つけられ、拉致されて可愛がられていました。彼女と知り合う前は野良っぽかったので、この辺りで私は猫ということがわかりました。普通の猫より随分小さな黒猫のようです。大人なんだけど子猫くらいの大きさしかなかった。そこでたわいもない生活が続いていくんですが、猫を可愛がってくれていた彼女は殺されてしまいました。そして私は犯人を探して見つけました。その後がぷっつり切れていて、気がつくとその男は目の前に血まみれで死んでいました。この後はなく、次の夢に続きます。二つ目はちょっと時代はわからないんですが、風景が田舎だったので時代もクソもない。場所は信州方面、雪の深い山の中、雪の中を私猫は歩いています。その時には前回と違って虎猫の相棒がいました。上木はとても優しい空気を持っていて、森を守っている感じがすごく感じられました。懐かしい感じも。山の奥には上木、神木があって、その木と話をしている時、たくさんの男たちがやってきて、反対する人たちを押しのけて寄ってたかって、その神木を切ってしまいました。そして三つ目の夢、今度は江戸時代っぽい長屋が舞台で、そこに住んでいる16、17の女の子にまたもや拉致され飼われていました。彼女は両親を武士に殺されていて、天涯孤独でしたが、魚屋さんと結婚し、男の子を産んで幸せな家庭を築いていたんですが、そこで両親を殺した武士が再び現れ、彼女と子供を殺し、挙句に長屋に火を放ちました。彼はこの後また記憶がなく、記憶があるのは、また目の前で血まみれで死んでいる男の死体。さてこの3つの話ですが、私の感覚では変なつながりがあるんです。まずは私を可愛がってくれていた女の子2人と神木が全く同じ雰囲気を持っていること、同じく殺している男の方も3人とも同じ匂いがする、ただし私は3つの夢とも同一の猫のよう、単独の夢の記憶ではなく3つとも記憶があります。2人は輪廻とかで済まされますが、私はどうも変でしょう。猫がそんな何百年も生きているわけないし、くだらないたわいもない猫の記憶はあるのに肝心の記憶がないし、どうも変な夢だなと思ってたんです。まあ夢出しと片付けた私はこの時すでに高2になる頃でした。そこでまた奇妙なことが起こりました。クラス替えした教室の中に夢の彼女と同じ空気を持つ女の子がいるのです。なんとなく彼女が気になりだし、バカなことするなぁと自分で思いながら、さりげなく彼女に夢の話をしたのです。すると彼女は全然驚いた様子もなく私の話を聞いていました。そして一通り聞いた時、知ってるよ、私も同じ夢見てたから、なんて言うんです。彼女はこの夢を彼女の視点から私と同時期に見ていたのです。そして彼女ははっきり言い切りました。あれって前世の記憶よね。ちょっと待てよ。そんじゃ私は一体何者って感じですよね。だって何百年も生きてる猫ですよ。彼女にいろいろ聞いていくと、私とは違って彼女は前世の日常のあらゆる記憶を持っていて、私とは明らかに違います。彼女があの夢を前世の記憶と思うのは十分すぎるほどの説得力があるのです。でも私にはありません。私のは非現実的すぎるのです。しかし後日、この夢が前世の記憶ではないかという出来事が起こるのです。ちなみに彼女を殺し続けた男ですが、やつもこの時の同じクラスにいました。こいつがいつか彼女を殺したら怖すぎる。以上。でなんで今ピンポンピンポンなったんだ。ピンポンピンポンなった理由がよくわからん。何も捉えてないんだけどな自分のやつが、再開っていうか一回落ちてなったとかじゃないもんね、今見たけど。なんでだよくわかんねえ。で、第55夜目、祝初金縛りマクスウェルさんだ。皆さん、昨日の夜初めて金縛りになっちゃいました。ちょっと嬉しい。ではその時のことを書かせていただきます。 その日夜2時頃まで熱湯してて、明日も仕事があるのでベッドに入り眠りにつきました。眠りにつきしばらくした頃、息苦しさと全身がしびれたような感覚、例えるなら麻酔をかけられてだんだん感覚がなくなっていく感じで、足の先から上半身に向かってしびれていくような感じでした。目が覚めた瞬間は、おお、これがあの有名な金縛りか、でもみんなは単に体が動かないだけと言っていたのに、しびれてるぞ、これは夢かと思いましたが、息苦しさは本物だし、頭の中で頭までしびれが来たらやばいと思い、体を動かそうと思いましたが動かないので、深呼吸をしながら指先からゆっくりと動かしていきました。そうこうするうちに急に全身のしびれが抜けていきました。その後は何事もなく安眠できて朝が来ました。これは夢だったんでしょうか。ちなみに僕は見えない、感じない、聞こえない人間です。以上、ジータレス読み。931、ガチ1が1、ガチ2が2、ガチ3が3、ガチ4が4、ガチ5が5、ガチ6が、あーって書いたんですけど、いつ考えたのこれ。で、932、今来たと。はい、始まったばっかです。で、933番、今日でラストまで読めるかなと、わかりません。まあ、いけるとこまで。で、934番、新あっちの世界ゾーン100話読むと、おっちゃんの列車が発信に変わるよと。勘弁してください。いや、つかまあ、ないだろうしね。はい。うずくか。はい、で、いきますわ。第56夜目、急ぎます。夢じゃなかったのねんで、113段。はじめまして、いつも読ませていただいております。せっかくだから私の体験談も使ってもらえたらいいなと思いまして。怖くなったら削除してください。それは私が中学生の頃、その日は午前中で学校が終わったので午後1時には家に帰ってました。自分の部屋に入った途端、体がだるくなって、疲れてるなぁなんて思いながらベッドに横になったんです。しばらく目をつむってぼーっと考え事をしてました。そしたら突然上半身が持ち上がったんです。びっくりして目を開けると、すぐ目の前に天井がありました。目線を落とすと、自分の足がベッドの上にあるのが見えてましたから、私の体伸びてるなんて思ってました。頭の中をハテナが飛び交っていましたが、数秒でバタンとベッドに落ちました。今のは何？すると再びぐいっと体が持ち上げられて、うわーとかギャーとか悲鳴を上げたような気がしますが、後で今にいた母に聞いたところ、声は聞こえていなかったそうです。何度か引っ張られては落ちる、引っ張られては落ちるを繰り返しました。何度目かに持ち上げられた時、急に頭の上の方から妙な声が聞こえてきました。すごく低い声で、私が今まで聞いたことのないような早口のお経のようなもの。すると今度は左肩を誰かに押され、ベッドに叩きつけられました。かなり長い間ベッドに押さえつけられていたように思います。その間ずっとお経のようなものは聞こえていました。しばらくしてふっと体が軽くなり、お経が聞こえなくなったので起きて今の母に事情を話したんですが、夢でも見たんでしょうの一言で片付けられてしまいました。私もきっと疲れてたのね、私ったら思春期だしくらいに思ってました。恐怖が本物になったのはその日の夜のことです。何気に風呂に入ろうと服を脱ぐと、そうです、私の左肩にははっきりくっきり大きな手形が残っていたのです。書いてるだけで思い出して背筋がゾクゾクしてきました。もともと心霊現象なんて全然信じてなかった私ですが、この体験の後からすっかりあっちの世界と波長が合うようになったみたいで、あっちこっちで不愉快な体験をするようになりました。他の話はまた次の機会にでも投稿します。以上。で、57夜目、入ってきたもので、チル三段。あっちの世界話デビューです、よろしくです。そして自分のはまだ書けないので友人の話ですけど、友人 H の話です。 H は一人でアパートに住んでいます。綺麗じゃないけど変なアパートです。一間しかない部屋に洗面台がある変な部屋です。さてさて、 H はその日帰ってきてからパソコンの電源を入れ、ネット遊びをして夜中の2時頃寝ようと支度をしたそうです。 いつもはそんな遅くまでパソコンしてないそうですけど、そして早く寝なきゃと思いベッドに入ったところ、アパートの階段を上る音がカンカンカンと音がしたそうです。ちなみにこのアパートは2つの部屋が向かい合わせになるので、階段を上がってきた時点で自分の家が向かいの家に来た人となる。自分の家が家か向かいの家に来た人、もう一回言いましょう。ちなみにこのアパートは2つの部屋が向かい合わせになるので、階段を登ってきた時点で自分の家か向かいの家に来た人となります。しかし登る音が途中で消えたそうです。またチルが酔っ払ってきたのかって思っていたけど、階段を登りきらないそうです。違うのか、気持ち悪くて止まってるのかといろいろ考えたそうですが、急にピンポーンとベルが鳴りました。そしてやっぱりチルかと思い起きようとしたところ、またチャイムが。チルは一回鳴らしたら玄関叩くのに、恐る恐るドアスコープを覗いたところ誰もいない。変だなと思いつつ寝ようとするとまたチャイムが。げー、なんか怖いじゃん。しかし H はドアを開けたそうです。そして誰もいないのを確認してベッドに戻ると部屋に何かいる。入っちゃった。 H の頭の中にいろいろ浮かびました。怖い、でも明日も仕事、また遅刻するのはやばい、でも怖い。悩んだ末寝たそうです。そう、彼は寝ようと思ったらすぐ寝れる人、羨ましい。そしてその入ってきたものはずっとベッドの横で H を見ていたそうです。怖いよと思いつつ寝て、次の日の朝部屋は何事もなかったそうです。あんまり怖くないですね、すいません。面白くないのでついでの後日談ですが、二人の会話です。 H ってことがあって怖かった。チル、すげえ嫌じゃん。 H 今度来たら電話するね。チル、いらねえよ。チル、なんで玄関開けたの？開けていたら怖いじゃん。 H、 いや開けていなければそれでいいかと思って。でもそれで入ってきたじゃん。チル、怖くても寝れるの？ H、 うん、寝なきゃ怖いじゃん。こいつはバカでしょうか、それとも心臓のみならず神経にまで毛が生えているのでしょうか。以上。で、第58話目、未確認飛行物体でサモン三段。大晦日から元旦にかけてカウントダウンライブに行っていたので、家に帰る頃には5時を回っていました。友人 S を駅まで送ろうと車を運転していた時、ふと空を見るとやたら光る星が見えました。サモン、えらい明るい星やなあれ。 S、 あ、ほんまやな、ものすごい明るいな、何の星やろ。サモン、あれ一つしか見えへんしな、なんやろな。東に向かってまっすぐ走っている時です。5分ほどはずっと見えていました。あまり明るいので飛行機じゃないかという意見も出ましたが、こんな時間に飛んでいるわけないし、だいたい移動はしてませんでした。点滅もしてなかったし。そして少し高いマンションに視界が遮られ、再び空が見えた時にはそれはなくなっていました。見えなかった時間は10秒もありません。そこで友人 S と大騒ぎになりました。見えなくなって気づいたことは、その時しぐれていて空は雲で覆われていたこと。星が見えるわけないんですよね。なんで元旦午前5時に UFO なんて見なきゃいけないんだ。以上なんですけど、ごめんなさいね。しぐれていてっていうのかな、時の雨で寝ていてって書いたんだけどな。うん、自分のわからない文が来ると突然詰まる。わからない、しぐれていてってあんの、しぐれ、しぐれるっていうの、よくわからん。しぐれていてなんて言うのか、ちょっと調べよう。しぐれだよね。しぐれってだって名詞じゃねえのかよ。あるのか、しぐるっていう言葉。ラジオを下二段活用ってこと？違うわ。しぐれるっていうのか。しぐる。へえ、俺知らねえわ。へえ、そうなんだ。勉強になった。よし。次。第59夜目。新宿駅にて、で、小鳥三段。 またかよ。なんかピンポンピンポン鳴りすぎじゃねえ今。鳴りすぎだぜ。どう考えても。もう一回。59夜目、新宿駅にてで小鳥三段から。彼氏からテル、突然のデートのお誘い。家にいた私は身支度を整えると電車に乗り、待ち合わせの渋谷に向かう。年始だし、夜の上り電車はいつもながら人が少ないので、私はぼんやり座っていた。いつもならだいたい MD ウォークマンを持ち歩いていて、ずっと聞いているのだけど、この日に限って充電していなかったので、ただひたすらぼんやりしていた。乗り換えの駅に着く。その時足の下からキキキキキという電車のブレーキの音とともに男の人の低い悲鳴とも叫び声ともつかない声が足元から響くように聞こえた。膝にバッグを抱えたまま足元を見る。周りを見る。ドアが開いて他の人たちは何事もなかったように降りていく。気のせいかな、空耳だと自分に言い聞かせ電車を乗り換え山手線に乗る。鼓動が速くなり気分が悪くなった。電車に酔ったのかもしれない。でももうすぐ彼に会えるし、一生懸命楽しくなるようなことを考えた。数分後、そこから数駅、新宿駅に着く。大勢人が降りたので、隅の席に座る。すると車内アナウンスが入り、しばらく停車しますとのこと。待ち合わせ時間に遅れたら嫌だな、また妨害電波でも入ったのかな、なんて考えていると、5分くらいで電車は動き出した。これで遅刻はしない。よかった。その時またアナウンスが入る。ただいま新宿駅埼京線ホームにて人身事故が発生しましたが、山手線には影響がなかったため運転を再開いたします。偶然とはいえ気持ち悪くなってしまいました。以上。ジータ、935、金縛りなんて金網で全身縛れば完成でしょ。なんでなりたいのかなと。金網で936、今来たバーンと、イサムさん、セオは達成記念かのと、ドルフィンいいですねと。あ、俺ドルフィンまだやってね。で937、セオは朗読が終わったらいよいよセンスカイブゲストですねと。無理、タモさんじゃねえし。で938、関西弁上手くなってんね、大阪の入国審査通るんじゃねえと。入国ってどういうことだよ。別か。あそこだけ、あそこだけない。で、次。第60夜目。祖父が見た女の人で R 三段。これは私の父方の祖父のお話です。もう随分昔の話です。父がまだ小さい頃です。ある夜、祖父がトイレに起きた時のことを、昔の家なので、トイレは家の外にあり、用を済ませ家に入ろうとしたら、向こうの方から美しい女の人がこっちに向かって手招きをして、してたそうです。祖父は誘われるがまま女の導く方へ一歩一歩近づいていったそうです。女は祖父が近づいていくたびに微笑みながら 手招いて後ずさっていく。そのまま導かれるままについていっていると、あるところで弾かれるように目が覚め我に返ったそうです。そこにあったのはお地蔵様。ああ、これは騙されるところだったと思って急いで家に帰ったそうです。そしてあの女の人はこの世のものじゃなかったと後で思ったそうです。あの時お地蔵様がなかったら祖父はどうなっていたことでしょう。今でもそのお地蔵様はあります。以上。第61話目、今日聞いた絶叫で FZR 三段。毎回楽しく読ませてもらっています。さて、今日体験したことなんですが、ラブホテルっていうのはいろいろな欲望の渦巻くところなので、性質の悪い霊がいるっていう噂ありますよね。実は今日部屋を出る5分ほど前なんですけど、ギャーっていう女の人の断末魔みたいな叫び声が聞こえたんです。本当に切羽詰まった声で、あまりにも大きな声でした。フロントのおばさんに聞いたら、外に子供がいたからその子の声ちゃうってはぐらかされるような回答しか得られず。しかしあの悲痛な女の人の叫び声は絶対子供の声ではないと断言できます。ちなみに私は見えず聞こえず感じずです。全然怖くないな。多分ですいません。以上。で第62夜目、駅の階段で獣人三段。 書くべきか書かないべきか迷ったのですが、私が以前の職場で経験したり聞いたことを当たり障りのない程度でお話ししようと思います。前置きが長くなって申し訳ありませんが、あまり詳しく書くと迷惑がかかる恐れがあるのでどうかご了承ください。私は以前駅員として働いていたことがあるのですが、その時にいろんな経験をしたり仲間からいろんな話を聞きました。自分が採用になった時に一番興味があったのはやはり人身事故のことで、一番多く聞かされたのも事故絡みの話でした。何せ1年に全体で2桁の人が亡くなっているのですから、ちょっとした自殺の名所ということになります。幸いにも私は11年ほどの在職期間に勤務している駅で当たったことはありません。一度だけ研修先の駅で事故が起き、手伝いをしたことがある程度でした。まず職場で最初に聞かされたのはジンクスの話です。駅では防災のため定期的に点検が行われますが、点検が終わると事故が起きるというジンクスがありました。これはまさに私たちが冗談で事故が起きるかもと話をしていた時に、点検が終了して間もない駅で事故が起きたという経験があり、私には恐ろしいジンクスでした。また同じ人が組んでいると事故が起きるということがありました。私たちの職場は管区制になっていて、勤務ダイヤに従い複数の駅を輪番で回っていたのですが、だいたい半年は同じメンバーと回ることになります。その半年間に同じ組み合わせの2人が勤務中、彼らのいなかった駅も含め管区内だけで3回続いたことがありました。その時は皆彼らと同じ駅や時間帯に仕事するのを嫌がったものです。同じように運転手と車掌の組み合わせでも、当たる人は何度も当たり、当たらない人は全く当たらないということがあるそうです。また車両基地の人から聞いた話で、事故が起きた後該当車両は一旦基地に回答して点検をするのですが、同じ車両が立て続けに改装されてきて車両番号を見て怖かったというのがありました。ちなみに改装した車両は塩と、おみきを上げて洗浄し、そこから点検するそうです。以上。ごめんね、いろいろ雑音入って。で、次。第63夜目。駅の階段に獣人三段。駅にはいろんな業者さんが出入りしています。キオスクのお姉さん、券売機や改札機のメンテナンスなどなど。中でも職員に一番関係が深いのは、駅構内をきれいにしてくれる清掃の業者さんです。駅の事務室にはいろんな場所を映し出すモニターが置いてあります。ある夜、当直の職員が改札口の監視モニターを見ると、改札機を拭き掃除しているおばちゃんの姿が映っていました。私の勤務していた駅は全て自動改札となっていて、監視カメラが設置されています。事務所から肉眼で改札口は見えるのですが、おばちゃんのいる場所は死角になっていました。その職員は時間も遅いし変だなと思い、清掃員詰所の鍵の保管場所を確認すると、鍵はあります。清掃の最後の人が帰るとき必ず鍵を置くことになっていました。そこでもう一度モニターを見ると、さっきから場所は移動していたものの、まだ改札機を拭いているおばあちゃんの姿があります。しかしなんか変だ。彼はそう思いました。それは何なのか。おばあちゃんが拭いている改札機、その改札機は事務所から見えている改札機なのですが、そこには誰もいません。慌ててモニターを確認すると、やっぱりおばあちゃんは拭き掃除をしています。彼は混乱しながらも、もしかしたら何かの原因で監視カメラの角度が変わってしまったのかと思いました。そこで事務室を出て改札口へ向かいました。やっぱり誰もいません。事務室に戻って恐る恐るモニターを見ると、もう誰も映っていませんでした。彼は後でその駅を担当していたおばちゃんが亡くなっていたという話を聞きました。そのおばちゃんはそれから何度か目撃されています。幸いにというか、不幸にしてというか、私はそのおばちゃんの姿を見たことがありません。でもその駅でこんな経験をしました。当直明けの時、泊まりの相方が出入り口のシャッターを開けに行きました。小さな駅は2人で泊まっています。私はその時監視宅の前に座り、服装を整えていたのですが、突然改札機がピンポンピンポンと鳴り出しました。見ると1台の改札機の扉が閉まっています。私の勤務先の改札機は普段扉が開いていて、何かトラブルがあると閉まるようになっています。トラブルの原因はモニター横のディスプレイに表示されるようになっていて、そこには青い字で人検知異常と表示されていました。 改札機には赤外線のセンサーがついていて、切符を入れずに通り抜けようとするとピンポンと音がして同時に扉が閉まる仕組みになっています。その時ディスプレイには緑色の字で、ない札という表示が出るのですが、センサーが検知したまま一定の時間が過ぎると次に人検知以上という青い字が出るようになっています。駅構内は結構汚いところで、何度掃除してもすぐ埃だらけになってしまいます。そしてその埃がセンサーを遮り、勝手に扉が閉まり、無札無礼という表示が出ることはたびたびあるので、いきなり青い字が出るのは変だなと思いながらも、あまり気にせず身支度が終わったら見に行こうと思っていました。普通ディスプレイ上の緑の字は軽いトラブルで、青い字は現場で原因を取り除いた上リセットしなければならない重めのトラブルを指します。さて服装を整え、ピンポンピンポンと鳴っている改札機へと向かおうとした次の瞬間、勝手に鳴りやみ正常に戻ってしまいました。もちろんその時お客さんを含め周りには誰もいず、一応改札機を見に行きましたが別に異常はありません。後でよく考えると、その改札機は肉眼では見えないおばちゃんがモニターの中だけで一生懸命拭き掃除をしていたその機械でした。その駅では他にも真夜中に事務室のドアをドンドンドンと叩かれて、仮眠中の職員が慌てて出てみると誰もいないということが何度かありました。しかもドアを叩く音は止まっていた二人とも聞いています。夜中の誰もいない駅は本当に怖いです。私は若い頃心霊スポットと呼ばれるところへ随分行きましたが、そのどこよりも職場の方が怖かったので、逆にわざわざ出かけて行かなくなったほどです。以上ジータ939、朝にファイルバンクからダウンロード開始してまだ 32%。 お茶人気ありすぎでしょとか言ったんだけど、いや、それ別に人気あるないとかじゃなくて、あれだけの量を落とそうとしたらかかりますよ。うん、どれぐらいのスピードで落とせんだかよくわかんないけど、でも電話回線並みでしか多分落とせないと思うから。で、940番、さっきからピンポンが鳴ってるって、そろそろ中の人を家の中に入れてやんなよと。うちで941、今来たイサムさんカリウムコンと、そういう酸はねえべと思うんだけど、なんでカリウムつけてんだろう。ラジーが反応してなかったから全然気づかなかったと。あ、まあドルフィンの時代ですね、だからはい。で、942番、おっちゃこんちと、略しすぎ、まあ、こんにちは、こんばんはですけど、今日で1000は達成っすねと、その後打ち上げで12時間で仕事大丈夫と、まあ、休むしかねえな、それだったら、まあ、無理はい。で、で、943番、ファイルバンクは遅すぎねと、まあ、ゆっくり待ってくださいよ、2週間ぐらいは、乗ってるはずですから、はい。で、第64夜目、悪夢の世界で、サムさん、ダン。私は見えない人なのですが、夢の話を一つ。私が小学生の頃に何度か見た夢ですが、私が数人の近所の子供たちと遊んでいます。場所は以前に住んでいた家の近くの線路沿いの空き地です。すると電車が走ってくるのですが、一人の子が線路上で遊んでいて、電車に気がつかず逃げ遅れて引かれてしまいます。電車が通り過ぎた後、その引かれたはずの子はなぜか体がバラバラにならないで、ちゃんと元のままの姿です。大丈夫と駆け寄ると、その子は自分で起き上がり、どこか遠くを見つめ、何かに引き寄せられるようにどこかへ歩いて行ってしまいます。その時私だけはその子のつぶやきを聞いてしまうのです。次はあの子の番だ。目が覚めるとまだ真っ暗で、そのまま寝るとまた同じ夢を見そうで怖くて寝られませんでした。小学生の私にはとてもきつい夢でした。そんな夢のことなんかすっかり記憶の隅に追いやられていたある日、以前近所だった家の私も知っている子が電車に轢かれて亡くなったと聞きました。その場所はだいたい私が夢で見た場所だったそうです。その子は悪夢の世界に呼ばれたのでしょうか。以上。で、第65夜目、あれは夢だよな多分、でピオさん。だ ずいぶんご無沙汰してますと言っても覚えてませんよね。さて、あちきが先日見た奇妙な夢の話です。なぜだか突然金縛りに遭っているあちき、ベッドで仰向けになったままちっとも動かん。これってもしかして金縛りなどとウキウキしながら、どうやって解くんだっけといろいろしてたら、なんとなく目が開きそう。お、目は動くやんと目を開けようとした瞬間、やばいものが見えるという考えが頭をよぎり、薄目が開いた次の瞬間ギュッと目をつむった。それでも一瞬見えたあちきを上から覗き込む黒い女の人、髪が長かったから女だと思うのは安直か。へえ、どないしよう。さっきまでのお気楽ご気楽気分はどこへやら。そうそう、こういう時はお経だっけ。ギャーテギャーテ腹ギャーテで、なぜあちきは南無阿弥陀仏とか思いつかなかったのでしょう。なんで一向に解けんやんか、まるまるの嘘つき、もう万事休すってことで意識はなくなりました。次に目が覚めた時には朝でした。何だったんだろう。痛い目にあったわけでもなく、どこかにあざがあるわけでもない。ただあの嫌な感じだけははっきりと覚えている、ついさっきの出来事のように。やっぱりこれってあちきの夢？以上。で、第66夜、塩とお酒で大福三段。私は毎年帰省前に鏡餅に塩とお酒をお供えしていくのですが、今年1週間して帰ってきたらお酒が半分くらいに減ってたんです。塩は変化ないんですけど、動揺しつつも部屋が乾燥しているから蒸発したに違いないと考え、お酒を新しいのに取り替えましたが、2日後の今日を見たらまた霊、神様がお酒を飲むなんてことないですよね。やっぱりそんなことないです。立ち持ち三段、神様はお酒好きですよ。以上。で、ジータ944、トッピー貸し切りにしてたのにと。トッピー貸し切り言ってよ。で、945番、じゃあイサムさんガチチンにしよう。なんか有効成分っぽくてよくねと。有効成分っぽくねえよ。なんかね、痛風になりそうだね。よくわかんないけど。うわいって、もうね、体の節々が痛くなりそうだね。うん、あ、プリン体がっていう。あ、まあいいや。で、次。第67夜目、巡回で月の輪三段。はじめまして、いつも楽しく見させていただいています。私の会社、警備会社の同僚の話を紹介しようと思います。同僚の H が夜勤の時の話です。契約先のビルの警報が発報したので、指令センターの指示でそのビルに出動しました。ビルに入館し、発砲の原因を発見し処置、原因は機械の障害でした、を終わって帰るときにそれは起こりました。一応ビルの中を一通り巡回し、エレベーターに乗ってさて帰ろうというときです。エレベーターの前には大きな鏡がありました。エレベーターのボタンを押し乗り込んだときです。目の前の鏡に、今乗ろうとしたときにはいなかった女の人がエレベーターの中、自分の後ろに映っていたそうです。当然その時ビルには一人も人はいません。とすると H の後ろにいるその女の人は、うわ出たと心の中で H は叫んだそうです。エレベーターのドアが閉まるまでその女の人は映っていたそうです。1階に着いた途端 H は全力疾走でビルを出たそうです。もちろん鍵はちゃんと閉めて帰ったそうです。職業柄いろいろな話を聞くことが多いので、面白い話があったら紹介したいと思います。以上。68夜目、続夢の正体でサモン三段。前書いた続きです。私は前回書いた夢の話の後に中耳炎になったのです。子供の頃から風邪をひいたりするとすぐ中耳炎になっていたので、慢性中耳炎と診断されていたんですね。一度大きな病院で見てもらおうと知り合いの病院に行って詳しく見てもらったところ、真珠腫性中耳炎と診断されました。この病気は簡単に言うと、耳、中耳に真珠のような菌の塊ができ、体力や抵抗力が落ちるとその菌が出てきて中耳炎になるというもの。ほっといたら耳の奥はものすごい神経の集まっているところなので、その神経たちをどんどん蝕んでいき、最終的には脳膜炎で死にも至るという怖い病気です。 私は大して進行もしていなかったので、手術するにしても学校は休みたくないので、夏休みか冬休みにしてくれと申し込んだところ、冬休みはベッドがいっぱいなので夏休みに手術しましょう、それまでは薬で抑えられますからということでした。さあ、私の入院は冬休みに決定しました。薬もちゃんと飲んでいました。そしてある日、妙な夢を見たのです。真っ暗なところにいる黒猫の私、そこに現れたのはなんとなく閻魔様のような風貌のごついおっさん。そのおっさんが言った言葉がすごい内容で、私は今お前の力が必要だ、もし手伝ってくれるというのなら今すぐ転生させてやるぞ、どうするのだ。私はよく意味がわからなかったんですが、もしかしてそれって私が死ぬことと思ったので、丁寧にお断りしました。まだ死にたくないし。するとその閻魔様は、いつでも私は待っているからなと言って消えました。そこで目が覚めたんですが、変な夢ってくらいで片付けたんですね。ところがその後突然病院から連絡があり、ベッドが空いたからすぐに入院しろとのことでした。突然入院、手術って感じでした。この手術の前に親が何があっても病院に責任を求めませんみたいな書類を書いていたことが後で判明。そんな大変な手術やったんか。そして無事手術も終わり、私は絶対安静、3日安静、1週間と言われたにもかかわらず1日で絶対安静は解け、3日目には走ってました。恐るべき回復力。その後先生から変な話を聞くことになります。いやー、なんか妙なことになっててな、薬がなんでか全然効いてなくて病気進行しててな、夏休みに手術してたら手遅れやったかもしらん。ついてるな君、薬が効いてないなんて今までこんなこと一回もなかったのにな。私の夢とこの話が異常に一致していて、この話を聞いた時は背筋が凍りました。しかもこの夢での私は紛れもない黒猫だったのです。私があそこでイエスと言っていたら私は死んでいたんでしょう。この出来事で私は以前見た続き夢は間違いなく私の前世だと確信しました。ああ、私の前世は妖怪。以上。で次、第69夜目気配でチルさんだ。私には霊感&超能力がないと自分では思っています。でもおばあちゃんは違いました。そんなおばあちゃんの話はまた今度ってことで私の話です。数年前の高校生の夏、彼氏の家でゴロゴロして遊んでました。そして夜中になって彼が夜勤のバイトに行く時間となり、私も家に帰ると誰もいません。なんで夜中なのにちょっと半泣き、机の上を見ると親戚のお兄ちゃんが亡くなったので、父の田舎山形へ家族で行ってきますってことでした。そういや彼の家に電話がかかってきたけど無視しちゃってました。なんだそうなんだ。一人家の中で悪いことしちゃったなって思いつつ、テレビを見ながら家族の連絡を待つことにしてみました。その間もお兄ちゃんには可愛がってもらったななどと一緒に行かなかったことを悔やんでいました。しばらくテレビを見ていると怖くはないけど何やら気配がしてくる。しかもどんどん近づいてくる。ついに家の中に気配が入りました。やっぱり怖い。すると急にネジを巻かないで数年のオルゴールが鳴り始めました。お兄ちゃん来た。瞬時にそう思ったのはやっぱりそんな日だったからでしょうか。そしてお兄ちゃんを思い浮かべて冥福を祈ると同時に、怖いから来ないでよって思ってました。部屋から気配は消えたものの、やっぱり一人は怖い。寝ることも怖くできなくなってしまい、彼のいるバイト先へ行って訳を話し、信じない彼を無視して従業員部屋の机に突っ伏して寝ました。ちなみに私が家に一人でいると台所で食器が落ちたり、やっぱりまかないオルゴールが鳴ったりとあったのですが、実害はなかったです。引っ越しした今の家ではなんとなくですが、トイレの前に人の気配、見ないで感じるだけなのでいいんですけど、見える方たちはどんな気持ちだろうと想像するだけで怖いです。以上。で、第70夜目8人目の方で古澤愛さん談。私の体験をちょっと書かせてくださいね。母方がみんなそういう体質のせいもあり、私もかなりあちらの方を見てきました。疲れると特に見てしまうのですが、最近はなくてほっとしていました。 ところが、有明展示場でのイベントの手伝いを頼まれ、3日間立ちっぱなしでクタクタの後、某店で打ち上げとなりました。その入り口でお店の方に何名様ですかと尋ねられ、私が勘定して8人ですと答えると、みんなが7人ですよ古沢さんと言うんです。おかしいなと思って数えていくと、助っ人で来た男性の後ろに明らかにあちら側の若い女性が立ってるじゃないですか。見えるのではなく私の場合感じるのですが、23歳から4歳小柄の女性で、髪はウェーブをかけている。自然死らしいけど突然で納得していない、寂しくてさまよっているという情報が頭にパーンと入ってきました。ここで意識を向けたら、あちらも気づいてくれたとばかりにくっついてくるので、知らぬふりをして、間違えました7人ですとやり過ごし席に着きました。それなのに彼女ついてくるんです。テーブルの横端に頬杖をつくようにして楽しそうにこちらのおしゃべりする様子を見てるんです。ずーっと、しかも私の横。その位置にかぶるようにしてウェイターさんが注文を取ったのですが、注文ミスがあったり機械が作動 しなかったり、それなりに影響を及ぼしていたそうです。早々に私は帰ってしまったのですが、ついてこられなくてほっとしました。やはり疲れるとダメなようです。職場でも幾度か見ましたが、女性は初めてなのでびっくりしてしまいました。でもなかなか可愛らしい人だったので、まだ良かったと思っています。以上で、次、第72話目、種に交わって赤くなった話、ヒロさん談。どうもヒロです。だいぶ前に書いた通り、私はどうやらありがたい血筋のようで、見たこともたたられたこともありません。そんな私が体験した体力的に一番つらかった体験を聞いてください。バイト仲間数人で墓埠頭のベイサイドプレイスまで遊びに行く途中のことでした。その道は美術館と副サンパレスの間にあるのですが、同行していた霊感の強い友人がこの道気持ち悪いと言い出しました。私は何ともなかったのですが、いきなり助けてと女性のか細い声が聞こえ、思わず振り返ってしまいました。それがあっちの世界への第一歩でした。その声は誰にも聞こえていなかったらしいのです。霊感の強い友人にもです。か細い声ですがはっきり聞こえたのに。それからだんだんと気分が悪くなってきました。吐き気、疲労感、右半身の感覚麻痺、右肩のみの重量感、耳もよく聞こえません。念仏を唱えればますますひどくなるばかり。悪霊は右につく、そんな余計な言葉を思い出し、さらに友人の一言、何つけてんの。もう不幸のどん底でした。払い方もその能力もない私、恐怖感はありませんでしたが、このまま履かなくなるのかしらなんて諦めかけて言いました。しかしやっぱりありがたい血筋らしく、地下鉄の改札口を通った瞬間、今までのことが嘘のように体が軽くなりました。疲労感も重量感も耳鳴りもありません。生きてること、健康の素晴らしさを感じた瞬間でした。嘘のような本当の話、本当に私についてきたのでしょうか。もし友人の言うように本当に疲れていたとしたら、私はどうすればよかったのでしょうか。以上。で、第73夜目、幽霊勤務で、月の輪三段。どうも月の輪です。今回は私の会社、警備会社で有名な非常に有名な話をします。私が入社する何年も前から伝わる話です。何年か前、ある有名な食品会社の倉庫を警備することになったそうです。警備のシステムは、警報が発砲したら指令センターの指示で車両待機の警備員が出動するものでした。後日営業マンが知ったことですが、その物件、警備対象は我が社と契約する前に何社も警備会社を変えていたそうです。我が社のライバル社も勘弁してくれと言って撤退したそうです。結局我が社も同じことを言って撤退したそうですが、ある日の夜、その倉庫の警備システムが発砲し、うちの警備員が現場急行しました。倉庫に入館し巡回したところ、非常灯だけの薄暗い事務室に中年の男性がいました。 男性はこの倉庫の従業員だと名乗り、警備員はマニュアルに乗っ取り、その人のサインを書類に書いてもらいました。後日その警備員はその倉庫の会社から呼び出しを受けました。倉庫の担当者は何とも言えない顔をしていたそうです。担当者は我が社から提出された例の書類を警備員に見せ言いました。このサインだけど本当にこの人だった？まさか従業員をかたった泥棒だったのか？この写真にその人写ってる？この倉庫の従業員の集合写真を見せられました。あ、います、この人です。警備員の指さした人を見て担当者はやっぱりといった顔をしました。確かにこの人のサインなんだけどな。何か？去年死んでんだよね、この人。え？警備会社が変わるたびに幽霊が出る倉庫。その後どうなったんでしょうか。同僚がその話を聞いた時に言いました。その幽霊がそこ警備すりゃいいじゃん。あ、そうか、その手があったか。では以上。あ、全然気づかなかった。71抜かした、ごめん。71話目抜かしました。71話目いきます。お兄ちゃんの夢で小さな段。なんで抜かしたんだろう。はじめまして。昨日とても不思議な夢を見たのでどうしても書き込みたくてここに書き込みさせていただきました。全然関係のない話なのですが許してください。私は二人姉妹です。私を入れて私が生まれる前に男の子が生まれました。でもその男の子は心臓が弱くて1週間で亡くなってしまったそうです。その子が生きていれば私はこの世にはいなかったと思います。で、昨日の夢というのがとても懐かしい思いがいっぱいする夢だったのです。本当に心から溢れるぐらい懐かしくて、夢と分かっていても夢から覚めるのが嫌だって思う夢でした。その夢にはお兄ちゃんが出てくるのです。お兄ちゃんはとても優しくて一緒に川を渡ったりしました。私たちはずっと手をつないでいました。お兄ちゃんはとっても優しい手をしていました。夢の中でお兄ちゃんは消えそうな予感がしたので私はお願い消えないでと泣いて伝えました。でもお兄ちゃんは消えてしまいました。夢から覚めてあれは本当のお兄ちゃんだったのかもってすごく感じがして、すごく感じ、あれは本当にお兄ちゃんだったのかもってすごく感じていて仕方がないのです。父母に兄が亡くなった日を聞くのは酷なのでいつか標本なので、違うわ、当本ん、わかんねえや。なので兄の亡くなった日を見れば絶対今回の夢はお兄ちゃんだって確信が持てる気がします。どうしても昨日がお兄ちゃんの命日のような気がして仕方がありません。亡くなった兄は今父の田舎のお墓の中で眠っています。父は雪の降る日にたった一人で火葬場へ行ったそうです。そんな話を聞いたのは最近なんです。私はその話を聞いて涙が止まりませんでした。21年間私は全然知らなかったのです。私はもっとしっかり生きなければと強く思いました。そして夢の中でもう一度お兄ちゃんに会いたいです。以上。ミスりやすいな。ちょっと別のところの100話だから、読んだかどうかの記録が出てないんだよな。読んだら色変わってくれればさ、あれなんだけど。クリックしたらさ、それで今までやってたんだけど、だから飛ばしちゃったね今ね。で、ジータ946番、おっちゃんも二人に数えられるんだよねと。ないわ。あ、あるかな。まあ、ねえや。はい、ありません。で、まあ、71抜かしてないと947番さんが書き込んでくれたので、あ、やべえ、そうだと思って、今読みました。で、73話目まで、これで読んだので74話目、恐怖ではないですが、でアマチャさん段、2回目の書き込みです。恐怖しているわけではないですが、現在働いているお店には中年男性の霊が出ます。白い野球帽をかぶり、白いシャツを着た男性が、真っ昼間から店の中をうろうろ、夏だけですが、そして消える。現れる場所が狭い範囲だけに現れるんです。 現在まで実害はないんですが、私以外も見ているのでやっぱり見間違いではないようです。誰か霊視できる方は見えますでしょうか。自分は見えない人間だと思っていますが、これだけはきっと霊だと思います。あと店の前の交差点は異常なほど交通事故が多いです。あまりにも多いので霊能者の人に見てもらったことがあるとかないとか。私も二度ほど怖い思いをさせてもらいました。ここって働いてて大丈夫なんでしょうか。ちょっと不安です。以上で75夜目。何だったんだろうで里香さんだ。はじめまして、神奈川県在住の東馬と申します。あれは4年前のちょうど高校受験の頃でした。いつもの塾の帰りが11時を過ぎてて、帰り道を一人でボテボテ歩いていた時、バス停から家までは歩いて5分くらいなんですが、その途中に小さな森があって、夜は怖くてあんまり通りたくはなかったのですが、その道が一番早く家に着けるからという理由でいつも勇気を出して通っていました。で、一人でボテボテと歩くと、後ろから誰か来てるような気がする。走ろうと思った瞬間、耳元でねえと言われたんです。あまりの恐怖に半べそで家に帰りましたが、家族は誰も聞き入れてくれず、結局何だったのかは分からずです。でも今でも帰りはそこの道を通ってます。以上。で、第76夜目。忘れてたドバイの話で、おかみさん談。お疲れ様です、おかみです。ふと思い出しました、ドバイの話。こっちでも書いたんですが、ドバイに行ったんですよ、去年の11月の終わりに。そして砂漠ラリーっていうオプションツアーがあって、それに行ったです。夕方くらいに砂漠に着いて、4WD で1時間ほどうねうねと砂漠を走り回った後、ラクダにちょこっと乗ってベリーダンスを見て、バーベキューの夕食というツアーでした。最初はどうってことなくて、途中15分ほど砂漠の砂と戯れました。この時インスタントカメラが砂まみれになって、シャッターが降りなくなったのですね。何回もカチャカチャ試してると、どうにかシャッターは降りてるようなのだけど、歯切れのいいカチャって音がしない。でもフィルムを巻くことができる。これ映ってへんかもって思いながら、とにかく振ったり叩いたりしてました。で、その後またひたすら走りまくって奥地に到着しました。ベリーダンスを見たり食事をするところはテントがいくつか張ってあり、その周りを柵で囲ってあります。そのあたりからどうもおかしい気がしました。まずトイレを済ませてから柵の中に入っていきました。いよいよ空気が変。でも別に怖くはなかったです。ただただハテナな感じだけで、ダンサーのお姉さんを待ってる間、民族衣装を着せてくれました。イスラム教徒やアラブの王様風のあの衣装、彼と私も着せてもらいました。ダメだろうなと思いながら、まず彼の写真を撮ろうとシャッターを押しました。カチャ、音がしました。フィルムを巻けます。問題はフラッシュだけ。真っ暗で焚き火というか火の明かりと電球がいくつ しかないところで、フラッシュ焚けなかったらおそらくまともに映らない。だから必死にフラッシュのボタンを押してました。でもやっぱりうまくいかない。運が良ければっていうくらいの気持ちで、彼と私の写真を何枚か撮りました。で、いよいよベリーダンス。お姉さんが一曲踊った後、いきなり彼が一緒に踊ろうと呼ばれたので、フラッシュは無理だろうなと思いつつ、またシャッターを押しました。白い光が一瞬瞬きました。フラッシュが焚けたんです。思いましたね、いよいよ来たぞって。で、ひとしきりみんなで、ベリーダンスかなんだかわからないのを踊った後、食事になりました。ベリーダンスの舞台は柵で囲まれた敷地内の真ん中にあり、柵の内側に沿うようにテントが4つほど張ってあり、長いテーブルと座布団のようなクッションが置かれています。食べ物のテントのすぐ隣に白人の観光客が陣取ってて、もう一組の日本人のご夫婦が舞台を挟んでちょうど反対側に上がっていきました。一足先に彼もそっちに行ってました。正直嫌というか、なんか違う感じがしたんです、そのテントの奥の方でも。彼にはそんなことわかるはずないし、まあ怖くはないし、気持ち悪くもないから、そこに私も行きました。落ち着かなかったですけど。で、まあ無事にツアーも終わり、ホテルに帰って寝ました。夜中何度も目が覚めて落ち着かなかったです、その日に限って。3時か4時前くらいまた目が覚めました。その時私の左肩に確かに彼の頭が当たってました。 ああ、まだ寝れると思った時、パタパタパタって室内履きのスリッパの音がしたんです。トイレ行ったんかなって思った途端ゾクッとしました。だって彼の頭の感触は確かに左肩にあるんだもの。恐る恐る振り向いたら、白い影がすっとドアの方に走っていくのが見えました。ホテルの部屋って大抵ドアを入ると左右のどちらかにバスルームがあって、2、3メーター廊下みたいのが続いてて、部屋が広がってるっていう作りじゃないですか。で、バスルームの反対側の壁にベッドの頭の部分があるという、まさしくあの状態のバカでかい部屋でした。私がなおも振り返って見てると、その女の子はベッドの頭がくっついている廊下の端っこからこっちを覗いている。その時なぜか、あ、見つかっちゃったっていう子供のいたずらっぽい声が響きました。どうしようか、起きてみようかって一瞬考えてる隙に、女の子の気配はなくなりました。そのまままた眠りにつき、朝を迎えました。その日はもう帰る日でしたので、バタバタしててすっかり夜中のことは忘れてました。で、帰ってきてから彼は週末パチンコに行ったところ勝ちまくったそうです。不思議と。その話を聞いて、ふとその子供のことを思い出して、そういやーって言ったらラッキーなのがついてきたって喜んでました。でも偶然かと思ったんですよ。だけど写真を現像に出してびっくり。フラッシュが焚けなかった写真までしっかり撮れてる。おまけに彼の写ってる写真だけ白と赤の光がいっぱい入っている。おー、本物やーって思ったけど、やっぱり怖くはないのでほったらかしにしてます。ついこの前、あんまりこういうのを信じない彼がポツリと言いました。帰ってしまわはったんかな、ドバイに。何のことか一瞬わからなかったんですが、すぐにピンときました。そうです、彼はあれ以来負けまくっているのです。きっとドバイにパチンコなんてないから遊んでみたかったのかもしれませんね。幽霊さんも彼はずっといてほしかったようです。はい、以上。で、77夜目、 UFO だったのかな。で、なやばしさんだね、いいのかな。はじめまして、いつも楽しませていただいております。楽しんでばっかりでも申し訳ないので、私の UFO 目撃談でも、カブスカウトの活動中の頃なので多分小学生の頃だったと思います。ベーデン・パウエル、ボーイスカウトの創始者、うろ覚えの50周記念、愛知県春日井市の落合公園で記念のイベントがあり、多分春日井市全部のボーイスカウトが集まるかなり大きなイベントだったかと記憶しています。それぞれの団体が学園祭のような出し物をかなり広い敷地で出し合って、最後閉会のセレモニーをして終了といった流れだった。私が UFO らしいものを見たのは、その最後のセレモニーのためにボーイスカウト団体全員が整列している時でした。何気に右側を向いてみたのです。多分視界に入ったものを確認するためだったかと思います。当時はまだお祭りの夜店なんかで登場し始めた銀色の風船、あれを見つけたんです。小学生だった私は、誰かが飛ばしちゃったんだろうななどと考えてました。かなり高い場所に浮いてます。そしてまた閉会式の挨拶みたいなものに気を戻します。しばらくして、あの風船どこまで飛んだかななどと思い、また風船に注意をやると動いてないんです。ほとんど大きさも変わらずに、あれだけ高ければ流されるのも早いだろうと普通想像しますので、なぜだろうとさらに注意を促されます。でもこのイベントでそんなゴミの出るものを出さないのでは。そんな風船が売りに出されるようなお祭りは最近なかったはず。誰かに同意を求めたいのですが、閉会式の真っ最中に話しかけるのもはばかられました。またよく見るうちに風船とは違うような気もしてきました。光の反射の仕方が水銀の水滴のようなかなり綺麗な形を作っていたのです。そこまではっきり確認できるのに、風船のサイズや見え方、高さを考えるとどうも納得できないでいました。誰かこのイベントに参加した方っていませんか。私は未だに覚えていて気になって仕方がないのです。以上。で、次、78夜目、マーサンさんダンで学。私、某県立高校で事務をしております。 学校の階段なんて嘘くさいものも多いのですが、ごく稀にどうしても説明のつかないことがあったりします。その中でまずこれは人から聞いた話。ある教育困難校の校長が自殺してしまいました。学校が荒れていて、周辺住民からの苦情、ストレス、そんなものが原因と聞いております。今の学校は警備会社に夜の学校を警備してもらってます。ある朝のことを、警備会社から応接室の歴代校長の写真のうちの一つが落ちていたので学等を片付けましたとあり、担当の事務員が見に行くと、自殺した校長のものでした。なんでこれだけ落ちたんだろう、みんな同じにつけてあるのにと、その日は特に気もせずに、彼は落ちることのないように取り付けました。それなのに次の日もその写真は落ちていました。場所を少しずらして取り付けたところ、そこから落ちなかったので、みんな場所が悪かったということにして何ヶ月が過ぎました。ある日、応接室を使用した先生が、なんであの校長の額の下の座布団、額の下にある三角の滑り止めだけ赤なのと言いに行きました。え、全部紫のはずなのに、と見に行くと、それはあの自殺した校長のものでした。あと、これは恐怖なのかどうか分かりませんが、今私のいる事務室で不思議に符合する事故がありました。昨年私は止まっているところに後ろからトラックにぶつけられました。そして今年私がぶつけられた場所より少し離れたところで、同じ事務の人がトラックに同じように止まっているところにぶつけられました。二人とも車の損傷の割に怪我もなく無事でした。でも同じ頃ですね。なんて話してたら、なんと一日しか違わない。そして私は事故の後、ジョージアのテレカやワンダのジャケットなど、次々に検証に大当たりしていた話をした次の日、私もテレカ当たったと言い、どうせ外れてると言った宝くじも1万円も。これっていいこと？以上。で、第79夜目、8年前の王子にして、で、秋節ら三段。ご無沙汰してます、秋です。書き込みなどしたことがなかった私が、昨年こちらの掲示板にデビューし、レスをいただいたことで調子に乗り、続けざまに書き込みしましたが、その後自分の文才のなさに呆れ、自粛しておりました。さらにあの書き込みの後、パソの調子が悪くなり、再インストールすること6回、またちょっとショックを受けたレスがあったものですから、しかし年も明けましたので復活をお許し願いたく登場いたしました。が、実は以前にも書いてはいたのですが、途中で必ず何かしら故障が起きて投稿できませんでした。よって今回は、細切れになるかもしれませんが、数回に分けて投稿したいと思います。第1章、8年前の王子にて。私の妻の妹の娘、つまり名の M のエピソードから始めたいと思います。北海道札幌近郊の王子に名は住んでいました。当時4歳の M は大変おとなしく、世間一般に言われるいい子でした。しかしその隠された才能をある日突然開花させてしまいました。しかも街中で。シュッポッポに乗ってお家帰ると突然騒ぎ始めた娘に驚く母親。街中から家まではバスで移動していたので、シュッポッポじゃなくてバスでしょと諭しますが、シュッポッポに乗っておばあちゃんのお家へ帰るとの言葉に、汽車で帰るとは実家のある越市であることに気づきました。北海道人は電車を汽車と言います。しかし汽車で2時間かかる実家にすぐ帰るわけにもいかず、とりあえず電話。そして分かった Y 君の死。Y 君は妹のいとこでした。身長185センチメートル、モデルのような顔とスタイル。しかし出生時5000グラムを超える体重のため、出産麻痺という障害で右半身が不自由でした。また母親の体質を引き継いでしまったのか、若年性糖尿病でした。父親はすでに亡く、母親はその時糖尿病のため入院中。彼の弟は大学に通うため札幌に下宿中。彼は自宅で亡くなっているのを発見されました。名は多分そのことに気づいていたのでしょう。なぜなら葬儀も滞りなく進み、名も自宅の王子に戻ってからのことです。お兄ちゃんがお線香欲しいって言ってるよとの娘の突然の言葉に、大丈夫だよ、毎日お線香あげてるよと母親。ううん、お線香ないって言ってるよ。またも実家に電話で確認。結果、弟は下宿に戻り、母親は急遽再入院のため自宅にはおらず、確かに仏壇にお線香はあげられていませんでした。名の言う通りだったのです。 母親の入院が急だったため、誰もこのことを知らず、急遽親類が毎日通うことになりました。その後メイは元のおとなしい子供に戻りました。以前よりも静かに家の中でばかり遊ぶ子供になってしまったのです。母、エムちゃん外で遊ぼうか。メイ、うん、いいの。母、どうして。メイ、お兄ちゃんと遊んでるから。母、お兄ちゃんって。メイ、花火のお兄ちゃん。メイの M は Y 君のことを前年の花火で遊んだ時の記憶から花火のお兄ちゃんと呼んでました。母、どうして花火のお兄ちゃんと遊べるの。メイ、だって窓から入ってくるんだもん。筆者の秋も知ってます。そのマンションの窓の下は崖なんです。そんなところから入れるはずがありません。絶対人間ならば。静かに家の中で遊び続ける娘 M をちょっと引き気味に見る母親でした。ある日、お兄ちゃんもう来れないって言ってたよと娘 M。 どうして。あのね、もう向こうへ行くんだって。その日が四十九日でした。母親は娘に言われて気づいたそうです。妹は一時期他の家で育ったことや結婚の際の一冊から実家と疎遠になっており、連絡を受けていなかったのです。間違いなく姪の M は Y 君に会っていたようです。人の魂は四十九日間その家に留まると聞きましたが、なぜ疎遠となっている姪の家に来ていたのでしょうか。個人的には一寸怖いです。客観的には不思議なだけだと思いますが、これを書こうとするとフリーズしたり回線が切れたりするんです。そして Y 君としている人と同じ名前の方から前回レッスンをいただいたもんだからビビってしまって。以上。で、次、第80夜目、ポルターガイストでカオリン三段。今回の話も怖くないです。だって私には日常生活ですから。あれは確か高校の時だったと思います。うちの高校は私服な上にお昼に学外に食べに出てもいいという、なんとも素晴らしい高校でした。で、あの時は家に忘れ物をしたかなんかで家に取りに帰ったんです。部屋に入って忘れ物を取って、さあ学校へ戻ろうと思った時、ベッドがガタガタと動いているのが目に入ったんです。私のベッドは二段ベッドだったので、ちょうど目の高さに上の段があるんですね。あれ、また貧血になったかなと冷静な態度で窓のところにあるブラインドを見たら、ブラインドはピクリとも動いていないんです。普通貧血だったら全てのものが動いて見えますし、地震でも物が揺れてますよね。おかしいなって思ってベッドに触ろうとしたら、ベッドの動きがピタッて止まりました。その時は全然恐怖とかを感じませんでした。それから頻繁に寝ている時とかにベッドが縦揺れしたり横揺れすることが起きてました。今は実家にいないのでよくわかりませんが、どうなんでしょう。以上。で、81夜目、私と母の不思議な体験で塩三段。皆さんの体験談を読んで私も投稿しようと思いました。それは私の母のことです。私の母はとても霊感の強い人です。今よりも若い時の方がすごかったと思います。いろいろあるんですが、一つ一番不思議だと思う話をします。10年ほど前の話ですが、当時私は小学校低学年で、母は30ぐらいだったと思います。その当時うちの両親はとても仲が悪く、パパが2階でママが1階で、そして私は2階の自室で寝ていました。私の朝の日課はママを起こしコーヒーを入れてあげることでした。その日朝起きて1階に行くとママの姿がありませんでした。私はとても不安になりました。ママママと叫んでも返事はありません。ふと玄関を見ると少しドアが開いていたので、外に出ると車にもたれてママが立っていました。寝巻きのまま外でぼーっとしている母を見て、何かあったのかと母に聞きました。すると太鼓判を持った二人組に追いかけられて、ここまで逃げてきたと無誘病者のような母が言いました。 当時大きな太鼓判を持って追っかけている CM があったので、それのことを言っているんだと私は思い、それでどうしたんと聞くと、ここで捕まって押さえつけられて太鼓判を押されたというので、どこにと聞くと、ここと言いながら前髪を上げた母のおでこにびっしりと文字が書いてありました。それはミミズのような文字で、ハンコというより刻印のようなものでした。ママほんまについてるよと私が言うと、ああやっぱりと別に大したことではないというふうに母は言いました。それ以上聞いてはいけない気がして聞きませんでした。それから3日ぐらい母のおでこにはそれが浮かび上がっていました。でもそれは私と母しかわからないみたいで、他の人は何も言いませんでした。この掲示板に投稿するにあたって、母にもう一度その話を聞いたら、ああそんなこともあったなと素で言われました。超天然でとても不思議な母です。以上で82夜目、駅の階段3で獣人三段。まだまだある駅の怖い話。これは経験した先輩から直接聞いた話です。ある日、ある駅で人身事故が起きました。当事者は即死。すぐに死亡が確認されたので警察の管轄となりました。生きている場合は消防が病院へ運びます。生死不明の場合も。遺体は損傷がひどく、死体袋、毛布等でくるむ場合もあるの他に、黒いビニール袋がいくつか必要になるほどだったとのこと。さて、走行路面の清掃も終わり、開通となりました。その日の当直は先輩ともう一人ベテラン職員の2名でした。私も経験がありますが、事故当日の宿直は嫌なものです。特に終電前のホーム点検が嫌でたまりません。遺体のあった場所は清掃されており、そこだけやけに綺麗なのでどうしても目が行ってしまいます。当直の2人は終電発車後、校内の残留客の有無を確認して出入り口を閉め、残務処理をして事務室の隣にある仮眠室で仮眠を取りました。眠ってどれくらい経ったのか、先輩はかすかな足音で目が覚めました。夜中に駅構内で足音がするのは珍しくありません。昼間できない工事等で業者さんが入ることがあるからです。でもその日は工事の予定など聞いていませんでした。先輩が真っ先に思いついたのは、残留客がいたのかということ。相方も同じく目が覚めたようで、二人で校内を点検しましたが誰もいません。それで再びベッドに入ったのですが、うとうとするとまた音がします。仕方なくもう一度見に行ったのですが、やはり誰もいません。先輩はきっと何か機械の音だと無理やり思い込み眠りました。朝起きると相方のベテラン職員が全く眠れなかったと言います。彼は同じ仮眠室でも事務室寄りで寝ており、先輩が眠ってしまった後もずっと足音が聞こえていたとのこと。しかもその足音は事務室の外ではなく中でしていたというのです。とりあえず始業の準備をし、始発列車も無事見送り、早番の職員が出勤して交代し、ひとまずの当直の仕事は終わり、休憩室で食事を取ろうとしていると電話が鳴りました。電話は警察からで、昨日の人身事故の遺体を入れた袋が足りないんだけど、そこにはありませんか。見ると事務室の柵の上に黒いビニール袋が。以上。で、第83夜目、スタジオでチャルさんだ。この間バンドの練習でスタジオに入った時のことです。音出しで曲を演奏していたら変な音が混ざっているのに気がつきました。ハモンドオルガンのようなキーボードが曲に合わせて演奏されているのです。ちなみにタッチはジョン・ロードのような少し古臭いハード6調でした。スタジオには意外に雑音が入ってくる時があります。複数のスタジオがビルのように中層構造になっている場合など、よそのスタジオの音をアンプが拾ってしまうとか、 PA のマイクが余分な音を増幅してしまうとか、ドラムのシンバルの倍音とか。気楽な練習なのでアンプに耳を当てたりしてみたのですが、そこからは出てない。もちろんメンバーにキーボードはいません。スタジオ内に楽器として備え付けてありますが、そのようなわけで電源は入れてありません。一曲終わってから他の人も聞いてないかと思い、今の曲でキーボードが聞こえたと言いました。 やめろ、嫌なこと言うなという意見は電源の抜いてあるキーボードに一番近いギターさんです。彼には聞こえなかったらしい。まあマーシャルのアンプの前に陣取ってるから当たり前だけど。メンバーの中に霊感強し幽霊体験済みのベース君がいるのですが、キーボードというかオルガンですよねと言いました。きちんとソロ撮ってたよねと私、怖い感じがしなかったので、それでは新曲というかまだ未完成な曲の場合どう出るかということでそれを演奏してみました。演奏できないでやんど。アンプ、PA、バイオンに気を使ってたのでそれで聞こえなかったのかも。それでは聞こえた時の曲をもう一度、同じくらいにアンプ等に気配りして演奏。やはり聞こえる古臭いオルガン系のキーボード。メンバー加入希望？断りたいかも。変な音が混ざったのはその曲だけで、あとはいつも通りの練習だったのですが、休憩中に他のスタジオを見ても隣のスタジオに元気いっぱいの若者がロケンロールしてただけとでも、あんなキーボードを弾きそうな人が入ってるバンドはいなかったので、まあ見えない奴の仕業だったんだろうと済ませてしまいましたが、今度聞こえたらスタジオ備え付けのデッキで録音してやると思っております。以上。ジータ949-71だけにないとかおつって書いたんだけど、そういうつぶりねえし。で950番、声79が聞き終わった時に急に電話のワンコール、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって書いてんだけど、ワンコールだとね、しかも夜に突然ね、まあかけた側もね、かけてスパーンって、あやべえ間違ってパーンって切るんだよね、うん。で、次84夜目、王でブブ三段、王様の王。新あっちで UFO ネタがあったので私の弟が見たものについてお話を。今から 7、8年前、私は家族と一緒に茨城の片田舎で暮らしていました。テレビで UFO の特番をやっていたので、そういう話が大好きな私は母と弟と一緒に見ていました。番組の中でロシアで撮影された UFO の写真が写った時、弟が、ああこれこの間煙突の横に浮いてたやつだというのです。家の近くには大きな工場があって、赤と白のボーダーの大きな煙突があります。その横にテレビに映っている UFO と同じものが浮いていたそうです。その UFO は下から見たら楕円形か円形で、厚みはそんなになく、そこの部分に漢字の王様の王のようなものが書いてありました。テレビでも王さんのサインボールなんて言ってました。弟は家の前から見てびっくりして母を呼び、家へ駆け込み、また戻ってみたらもうそこには何もなかったそうです。母も、ああ、2、3日前の夕方、大きな声出しながら家に駆け込んできたわよね、と言ってましたので、弟が何かにビビっていたことは確かです。私はその何年か前にテレビで見た超能力者が UFO を呼ぶ番組の真似をして、友達と怪しいと思われる星に向かって光ってくださいなんて叫んだことがあります。その時なんとその星が今まで止まっていたのに右へ移動してピカーと光ってくれました。特に何とも思っていなかったのですが、弟の話を聞いた時思い出して、もっとはっきりした UFO を見た弟を羨ましく思ったものです。その他にも一人暮らしをしている時に起こった夢かもしれないけど、部屋に入ってきた小さい UFO のお話もありますが、その話はまた今度。以上。で、第85夜目、知らないって怖いですね、でヘロンさんだ。はじめまして。面白いので100物語も200物語も関係ないやいと一晩で全部読みました。私には何も起こりませんでしたが、前の日に焼肉を人の分まで平らげた妹が熱を出して苦しんでます。41度3分、まあ風流行ってますしね。で全然怖くはない話です。先にお詫びしておきます、ごめんなさい。つい最近友人から聞いたんですが、仮に名前を N 子とします。くどいですが仮名にするまでもない話です。その N 子の家の近くに、お、の、ひ、と掘ってある古い石碑の立っているところがありました。私もしょっちゅう N 子の家には遊びに行ってたんですが、言われなければそんなものあったっけねと気づかないくらいの地味な碑です。それで N 子がこの間、久しぶりにその近くを通ったら、石碑のあった土地が宅地になって売り出されていたそうです。もちろん石碑は跡形もなし。お、の、ひ、 にどういういわれがあるのかは知らないんですが、はっきり読めなくても女性の名前というのはわかるんです。しかも古い。時々お線香やお花が備えてあったりもしたそうですけど、どう考えても楽しい記事を記念して作られた石碑ではないと思われます。あ、楽しいことを記念して作られた石碑ではないと思われます。それをね、移動させたのならまだしも取っ払ってしまったんですから、どこにやったんでしょうその石碑。しかもその後に家を建てるって言うんですから、これからどうなるんでしょうそこは。私の叔父は昔と殺場だったというところに建てられた家を買ってえらい目に遭ってますので、とても他人事とは思えません。でも知らない人は買ってしまうんですね。ちなみにそこは高級住宅地と言われる地域です。風林火山で有名な T 神社の近くなんですけど。以上で、86夜目、家の中に誰かがいるかも。で、カズ三段。私の実家は一戸建てなのですが、昔は畑だったところに建っています。私自身霊感があるのかないのかよくわからないんですが、わずかながら感じることができるみたいです。話はそれましたが、実家を建てて引っ越しした間もない頃、小学校5年の私は初めて2階に一人部屋をもらいました。しかしながら一人で寝るのは初めてのため、お化けが出たらと思ってしまい、部屋の外の廊下の電気はつけて寝ました。かれこれ夜中3時頃、階段を上り下りする音が聞こえてくるじゃないですか。でも上り下りするだけでこっちに来る気配はありません。金縛りにも合いません。その夜はドキドキして眠りにつきました。翌日の夜も廊下の電気をつけて寝ました。やっぱり深夜に階段を上り下りする音。私は開き直って、もういいや襲ってこないしと思い無視することにしました。音自体は2週間連続で続いて、徐々に日が明くようになり、最後にその音は聞こえなくなりました。その2、私が浪人生の頃、実家から試験会場に向かうため家を出ました。そして自転車に乗って家の玄関前を通り過ぎた直後、家の扉がスーッと開いて閉じました。その時は母親しか家にいなかったので、あれ、俺の忘れ物を教えてくれたのかなと思い家に戻り、母親になんか俺忘れ物したと聞くと、何もないわよとの答え、今玄関に出てこなかったと聞くと、ずっと座ってたわよと返されました。私はんと思ってしまい、風のせいにするにも全くの無風だし、扉が閉まるとき人の気配感じたし、何かうちにいるのかと思いました。その3、私が浪人中、大学の受験票が見当たらなくなり、家族全員で探していました。試験を明日に控え、マジで探していました。そして日が暮れて夜が来て、私は寝ることにしました。その時私は小さな声で、この家に神様がいるのなら私の受験票を出してくださいと言って寝ました。翌日起きてみると、ベッドの足元に受験票が、寝る前も見たのに。これらの事件を機に、家には神様に近い何かがいると確信しています。皆さんもそういった経験おありでしょうか。以上で、87夜目、幼なじみの実体験で、ウラディ三段。はじめまして。このサイト怖いっすね。しかし100話200話と一晩読んでも何も起こらないあたり、自分には霊感とかいうものはないなさそうです。よかった。なのでここからは幼なじみから聞いた話です。全然怖くないですが、面白かったので。幼なじみ H とするが、高校の時部活の合宿でとあるホテルに泊まったんですが、先輩たちの話によると、このホテルで稲川淳二の番組のロケがあったらしく、その時に彼が出るという部屋に自分の色紙をお守り代わりに置いていったといいます。そんな話をしていて、 H が自分たちの部屋に入った矢先に例の色紙が飾ってあったんですね。でもまあそれが効いているのか、合宿の間は何もなかったようです。以上で、88夜目、お線香で、モモンガ三段。 はじめまして、モモンガと申します。イダゴ28号さんにハマってしまい、少しずつですが読み進めていたところ、ニコニコトシちゃんさんのお話と同じような経験をしたことがあるので、これはと書いてみることにしました。今から数年前、妹が亡くなり、呼び出しを受けた私は兄の家まで急いで行きましたが、駅に着いたものの兄の家の電話は話し中。車でしか行ったことがないので家がわかりません。真夏の太陽にバテながらも困り果てていたところ、お線香の匂いがしてきました。変だなと思いつつ、このまま電話がつながるのを待つならと、お線香の匂いに導かれて歩いて20分くらい経った頃、見覚えのある兄の車。どう考えても駅まではお線香が匂うはずもなく、兄の家に無事着いた時には、あれほどまとわりついていたお線香の香りは消えて、別のお線香の匂いになりました。だからどうってことはないんですけどね。ただ親近者が亡くなると不思議なことが起こるなぁと思うことが多いので、で以上。でジーター951、このペースでいくと1000は達成しそうですねと、頑張ってと、あざすあざすって言えばもう、うん、まあいけるべ、うん。で89夜目パソコンの目で、あんこ三段だって、あと11話だもん、12話か、うん。はじめまして、いつも楽しく怖く拝見させていただいてます。こちらのサイトには結構以前に友人から教えてもらい、毎日少しずつ読み進めていたのですが、ちょっとしたことがあってしばらく覗く気が起こりませんでした。そして最近になって久しぶりに覗きに来て、またドキドキと拝読させていただいているのですが、その来れなくなったちょっとしたことについて聞いていただきたくて、今日書き込んでみようと思った次第です。長くなってしまうかもしれませんが、お付き合いくだされば幸いです。私には姉がいます。姉ももちろんあっちの話が大好きな人です。怖いサイト見つけたよと言ったら、今度教えてねなどと会話を交わしていました。後日、今日読んだ怖い話がねと話を切り出したところ、私ネットの怖い話は今ちょっとって言うんです。あっちにあっちの話が好きなのにどうしたんだろうと思って聞いてみたところ、姉の職場の先輩の話が始まりました。先輩は霊感がそこそこ強い方のようで、職場でもいろいろ目撃している方。その先輩が自宅でネットを開き、怪談系のサイトを見ていたそうです。時間も遅くなったのでそろそろやめようとして終了したところ、パソコンの画面が暗くなる瞬間、画面に人間の目が現れたそうです。それは一瞬出て消えてしまったそうですが、それからというものの、その先輩はいつもどこからか誰かに見られている感覚が常につきまとい、主に鏡、ガラスなど反射するものから、精神が少し おかしくなってしまって、現在精神病院に通っているそうです。それを聞いてから、あっち系サイトを見る気がしばらく起こりませんでした。信憑性がある位置の人の話なので、事実なんですよね。それが余計に。幸い私は霊感などというものには全く縁がないようなのですが、これを投稿しても何も起こりませんように願うばかり。以上。で、第90話目、金縛りでボモンガ三段。皆さん、金縛りに遭われる方も多いと思いますが、金縛りの前って、グオーン、グオーン、何か近づいてきてるぞって感じがしませんか？近頃、このホームページを見るようになってか、何か近づいてくる感じが抜けないので、今夜は実家での金縛りの話を書き込もうと思いまして、それは中2の時、金縛りってどんな感じになるんだろうなんて考えていた時、金縛りはやってきました。部屋には洋服ダンスの前に鏡がついているものがあり、その前に着物を着た女の人が座っていました。枕元のランプがついていたので薄暗い部屋でしたが、鏡には映っておらず、怖いながらも、おお、金縛りだとちょっと感激してしまったものだから、それからはいろいろな方が遊びに来られました。お邪魔しますよとでも言ってるかのような近づくサインとともに。ただ実家はいろいろと不思議なことが起こるところでもあったし、あまり怖くはなかったんです。あの金縛りに会うまでは。 家の裏手には地元の人じゃないとわからないようなところに古くて小さい墓地があります。出ると有名なところです。そのせいか家に来られる方は着物を着てということが多いのです。あの金縛りも多分ここから来たと思ってるので。今から10年前のお盆中、夜の8時頃からうとうとしていました。墓地がある側の窓を開けてどれくらい寝たのか金縛りに遭いました。まあいつものことだしくらいにしか思わなかったのですが、いつもより長く強く感じるものがあったので目を開けてみました。足元にも肩から下には何も見えません。ん？視線を感じたので目だけを動かし、真横を見たとき文字通り固まりました。床から男の人の顔が出ていたのです。髪型は二八分けというのでしょうか。三河健一のデビュー当時のようなので、昔といってもそんなに昔の人じゃないと思ったときに男が目を開け笑いました。そのまま目線をそらすこともできずにいたら、冷風が吹き抜け、男が消え、金縛りも解けました。時間にして2、3分だったと思います。駅が近いため、電車がホームに入って走りすぎる音が聞こえていましたから。でもまだ蒸し暑さの残る中の冷風が気になってしまい、外にも出てみましたが、無風状態。ちょっと不思議で怖い金縛りの話のその1でした。以上。で、第91話目、行く前にジータレス読み。952番、前は怖くて帰ったけど今日は最後まで、頑張って聞くぞと、読むのがうまいんだものと、普通に読んでるだけ特にね、うまくはないです。はい、で、953番、俺の実家でもたまに不思議なことが起きるよ。冷蔵庫に入れていたプリンがいつの間にか消失すると。あるね。あのね、多分ね、おそらくですよ、多分キア53番さんの家にですね、メタボっていう妖怪がいるんじゃないかと。はい。でね、そいつだからね、方法ありますよ。適当にプリンにね、なんていうのかな、ちょっとやそっとじゃ触ったらね、取れねえような匂いつけとくんですよ。そうするとそのね、妖怪メタボが今どこにいるかで、そいつの指とかね、どっかについてるね、匂いが。だからわかるよ、多分。うん。てか、弟とかじゃねえの。それか、親父。で、続き。あとはね、防止方法としては、プリンに名前書いとくっていう方法がありますから、マジックで書いといてください。はい。で、第91夜目、トイレの女。で、アツシさん段。ふと思い出したんで書き込みます。小さい頃の話なんですが、我が家の1階のトイレに怖くて入れなかった覚えがあります。理由はトイレの壁面に女の人の顔が浮き出ていたからです。シミみたいな感じで、しかも乱れ髪で怖い感じ。親に言ってもそんな見えないと言われるし、怖くてしょうがなかったので2階のトイレをそれ以来使ってます。で、今から数年前に10年ぶりくらいに1階のトイレに入ったら、壁にはシミ一つなく綺麗なもんでした。親に聞いたけど塗り直しはしていないそうで、しかし相変わらず雰囲気が良くないトイレでしたが、そういえば親戚の人が閉じ込められたことがあった。それにしてもあの女性の顔は一体何だったんでしょうか。以上。で、92夜目、本からっていうので、イブさん段。今から5年くらい前の話です。たまたま霊能力の強い人に出会い、興味があったので、いろいろ話を聞いてました。除霊、降霊、守護霊、高野山に行ったことなどなど。ある時その人と一緒にいたら、誰が持ってきたのか一冊の怪談集がありました。やっぱり興味のあった私は本を手に取り読んだんですが、なぜか声に出して周りの人に聞こえるように読んでました。理由は思い出せませんでした。読み出して数分が経った頃、私に異変が起こってました。なぜか息が苦しくなって途中で読めなくなるんです。吐きそうな感じ。別にお酒は入ってません。何度も調整するんですが、同じでした。私も なんか変だなと思い始めた時、一緒にいた人がこう言ったんです。お前が本を読み始めるとな、本から手が出てきてお前の首絞めてるよ。私自身あまり怖いと思わなかったんですが、皆さんどう思いますか？見えないだけマシかなって思う時もあります。私唯一の経験でした。そう、これを始めようとした自分の首もね、なんかおかしかったんですよね。初めの時調子悪くてね、チャカチャカチャカチャカマイク止め、切ったりしてたの、気づいた方いるかどうかわからないんですけど、初めの3話、4話ぐらい読むのはちょっと大変でしたね。突然なりましたね、始めようと思った時ね。今は大丈夫ですけど。で、第93夜目。やっぱりいるんでしょうか。で、キルキル三段。これは去年の夏休みのことなんですけどね。家の近くに心霊スポットがあるんですよ。空き家なんですけどね。もう屋根とか壊れてるんですよ。明らかに誰もいないのに家具とか本とかあるんですよ。で、友達と 4,5 人でそこに行ったんですけどね。中に入るとき、私耳元で男の人の低い声で来るなって囁かれたんですよ。私らはまだ小学生、そんな低い声の人はいません。さすがにちょっとビビりまして、でも中に入ったんですよ。そしたら中にあったガラスのコップが一人でに割れたり、ふっと白い影が見えたり、なんか変なことがたくさんなって、怖かったのが川で首吊ってる女の人の写真のネガがあったこと。私は呪われそうだから見なかったけど。で、なぜかビデオカメラでいろいろと様子とか撮ってたんですよ。今思えばなんて怖いことしてたんでしょう。そしたらなんか手みたいの映ってて、うーわでしたね。そこでの話は言い出したらキリがないほどありますけど、長くなるのでこの辺にしておきます。以上で、94夜目看護師さんに聞いた話で、恵比寿屋さん談。この話は僕の祖母が入院していた病院の看護婦さんに聞いた話です。その病院はお年寄りの人ばかり入院されているところで、夜勤の時とか結構亡くなる方も多いそうです。この話もその方が夜勤の時に体験したことなんですが、小さな町の病院ですので夜勤は2人で、日によっては1人の時もあるとかで、その日はその看護婦さん1人の夜勤で、夜中に1人のおばあちゃんの具合が急変して、急いで隣の母屋にいる先生に連絡したりと忙しかったそうです。その部屋は2人部屋で、もう1人もおばあちゃんだったそうです。看護婦さんは先生が来る間呼吸を確保したりと忙しかったそうです。で、そろそろ先生が来る頃と思い顔を上げたところ、病室の窓の外に鎧を着た人が何人もいたそうです。看護婦さんがえっと思っていると、先生が来てすぐに手当てを始めましたが、間もなく亡くなったそうです。遺体を身内も人が引き取り来て、落ち着いた頃はもう朝だったそうで、同じ部屋だったおばあちゃんが夜勤明けで開示自宅をしていたその看護婦さんに、〇〇さんが亡くなるとき窓の外に鎧を着た人が来ていたと言ったそうです。その亡くなったおばあちゃんの旦那さんは武者鎧とかを作っていた職人だったそうで、旦那さんが迎えに来たんだよと言っていたそうです。迎えに来るとかいうことはやはりあるんでしょうか。以上で、第95夜目黄色い帽子はで、スージーさん談。皆さんこんばんは。そんでもって初めまして。本当は自分が怖い体験してればいいんですが、私にはなぜかないので、友人の Y ちゃんのお話を。これは友人 Y ちゃんが小学生の頃のお話です。小学5年生の時に合宿があり、とある公共施設に合宿に行ったそうです。もちろん夜は先生たちの見回りの目を盗み、好きな男の子の話や各種雑談で盛り上がっていました。女の子5人で机を囲んでの雑談中に、 Y ちゃんの真向かいに座っている女の子が突然あっと叫んで窓の方を凝視したのです。その声と視線につられて、 Y ちゃんもふっと振り返り窓へ目を向けると、窓の 3の下の方へずっと黄色いあの幼稚園児がかぶっている帽子が引っ込むのと、続いて3に手をかけていたのが下に引っ込んだのを見たのでした。最初に声を上げた女の子が見たものは、黄色い帽子をかぶった幼稚園児が窓の3に手をかけこっちを覗いていたそうです。そう、ちょうど目だけを窓から見せて、あっという声とともに引っ込んだので、振り返ってから見たワイちゃんは 目は見えず帽子と手だけだったというわけです。慌ててワイちゃんを筆頭に他の何人かで窓に駆け寄り、開け放って下を見たのですが、ここは5階だということを思い出させ、その窓の下には子供が足をかけて身を置けるようなものは何もない、ただの壁しかなく、もちろん真下には誰もいなかったそうです。見間違いかもと思ったのですが、声を上げた子の隣に座っていた子も同じように見、そして何よりあの黄色い帽子は見間違えようがないと言いました。怖くてみんなその後は無言になってしまったらしい。私も聞いた時はちょっとゾッとしたけど。以上。で、第96夜目、学校の窓でサモン三段。私も学校時代のこと、学期末試験の最中のこと、私はもう投げていたのでまだ時間は残っているにもかかわらずぼーっと窓を見ていたのです。すると視界の端に何かが動いてるんです。はじめはクラスメートが見えてるかと思ったんだけど、私には窓しか視界に入っていない。不思議に思い、その方向をちゃんと見るとセーラー服の女子高生が窓の外を歩いてるんです。上下の動きのない平行移動、黒板の方から後ろに向かって移動し、見えなくなりました。この教室は3階なのに、誰も騒いでいないから、見てないのか見えてないのかわからなかったし、錯覚と思った時に試験終了のチャイムが。試験が終わった後、皆に言うべきかどうか考えていたら、他にも見た奴がいて、はたまた大騒ぎ。彼女の見た女学生と私の見た女学生の風貌も一致したので、この学校で死んだのかという話になりましたが、うちの制服はブレザー、見たのはセーラー服の女学生。なんだ偶然かと話が終わりかけた時、担任が入ってきました。試験期間にもかかわらずまだ残っていた私たちにいろいろ聞いてきたので、まさか幽霊が出たなんて話もできず、適当に制服の話をすると、うちの制服は昔セーラー服だったと、とんでもないことを言って去ってきました。その瞬間私は慌てて教室から出ました。みんなに言わなかったけど、その時窓の外から彼女が手招きしてるのがはっきりと見えたから。それ以来その教室では窓側には一切近づきませんでした。学期末でよかった、見たのが。以上。ジータ954番。もう俺は逆だな、買った覚えのないアイスがある。誰か買ったんじゃねえの。955番、きっとあっちの世界の人がイサムさんをねぎらってるんですよ、あっち世界流のやり方で。とそうか、読ませねえってことなのかよ。で、次は56番。この前さ、過去録落として電車で聞いてたんだけど、200話達成した時の放送だったんだけど、達成して雑談の部分聞いてたら急に電車止まって人身事故。それもドアの近くにいたおっちゃんが下にあるよって言ってて、これって何？下にあったんだよ。続き。第97夜目、記憶。ピノコ三段。初めて書き越します、ピノコです、よろしく。 2,3 日前に変な体験をしました。眠りに落ちる寸前にいきなり体が動かなくなり、疲れているのかと思いそのまま放っておいたのですが、私は金縛りのほとんどは脳か体の何かの機能のせいだと思ってます。すると声が聞こえたんです。初めの言葉は英語で、その後は低く早い言葉で、何語か分からず聞き取ることはできませんでした。それから再び体を動かすことができた後、すぐに眠りにつきました。朝にシャワーを浴びている時に夜のことを思い出したのですが、その時別のことも思い出しました。同じ体験が数ヶ月前にもあったのです。この時は自分の部屋ではなく今のソファーで昼寝していたんですが、眠りに落ちる寸前に体が動かなくなり、英語で男性の声が聞こえたんです。 耳元で誰かが話しているようで、息まで感じられるようでした。今回は頭の中で声が聞こえるような感じでした。まるで記憶の中に残っていたような感じ。この時も初めの言葉以外は何語か聞き取ることができませんでした。私は現在アメリカで数人のルームメイトと暮らしていますが、彼らは皆その時外出していて、家には私一人しかいませんでした。もし誰かいたとしても声で判別できるはずです。ですから初めは泥棒でも入ったかと思ってとても怖かったのを覚えています。そんなに怖かったのにすぐに眠ってしまい、誰にも話すことなく今まで忘れてしまっていたのですが、今回同じ体験をしたことによりなんだか気持ち悪くてルームメイトに相談しました。夢ではないかと言われましたが、体が動かない間は目が開いてませんが、感覚がとても研ぎ澄まされている感じで、とても夢だとは思えません。おまけに相談している最中に別のことをまた思い出したんです。7年前、まだ私がピチピチの高校生だった頃、同じ体験をしていたことがあったんです。その時は日本語で、おまけに真っ昼間の高校の廊下で、つまり眠りについたわけでもなく完全に目が覚めている状態でした。これって記憶の中に残っていたことをたまたま思い出しただけなんでしょうか。ちなみに私はそんなに英語ができるわけでもなく、まして夢の中が英語になるということもありません。もちろん日本語で夢を見ますし、頭の中でも普段は日本語で考えてます。わけのわからない長い書き込みですいません。で、以上。第98話目、友人のところに出た手で、サモン三段。今晩はちょっとタイムリーな話を。今年に入ってから友人 S が寝ていると不意に金縛りにあって足元に気配を感じる、布団を引っ張られる、どうしよう、怖いと相談を持ちかけてきました。怖いから頭から布団かぶって寝てても布団を引っ張られるので顔が出てしまうとか、頭の方から布団をめくられるとかで、なんだか姿を見てほしい、自己主張の激しいやつみたいです、そいつ。怖がらないで一度どんなやつか見てみと言ったら、その夜早速見てみたらしいんです。そこには真っ暗な空間に気配のみ、しかし手だけははっきり見えるそう。この間 S は金縛り、多分何もしないと思うけど、もう見たくないんだったら布団の四隅に塩持ってね、生成塩じゃないやつを、多分それで大丈夫やと思うわと電話でアドバイスしまして、その夜から出なくなったそうです。ここでこの話は終わったものだとすっかり忘れてたんですが、おととい S と会いまして、突然もう出てきてないと聞いたのです。自分でもなんで聞いたのかわからないですけど、っていうかそのこと自体忘れてた。S は全然出てきてないとお礼を言いました。言われた通り塩持ってるとも。それでなんとなく安心した私ですが、昨夜事件は起こりました。奴が私のところに来たのです。夢を見ているような状態でどこかの道を私が歩いています。その道の端に黒い男が立っているんです。なんだか嫌な雰囲気だなと思って早く通り過ぎようとしたら、突然そいつが抱きついてきた。しなだれかかってきたという方が正しいかも。仰天しながらふと自分の右腕を見ると、奴がしっかり掴んでる。その手を見た瞬間に S のところに出てきた奴だと直感しました。慌てて振り払おうとした私の右手にグニャッという嫌な感触。そう、奴は溶けたんです。でろーっと。もう私は必死になって逃げようとしましたが、ゲル状の奴は首にまとわりついてきて離れません。しばらく格闘しているうちに恐怖よりも怒りが湧いてきて、思いっきり殴ったら奴は消えました。その瞬間に目が覚めました。折っても首の痛みと右腕の重さは残っていました。未だに首は痛いんですが、今日も奴は来るんでしょうか。どうやら S を気に入っている奴は邪魔をする私が気に入らないらしく、私のところに来てたみたいです。今日も来たら嫌だな。以上。で、999話目、会う半透明で、猫吉三段。皆様ご無沙汰でございます。ボーレンジャー改め猫吉でございます。ちょっとネームが長いので改名いたします。さて、今回は個人的に体験したお話です。もう7年くらい前の話です。当時私は職場までバイクで通っておりました。主に遅番を務めていたもので、帰宅時間は午前を回ることが当たり前状態でした。その日も私は愛車を買ってキロを急いでいました。 国道を外れ、自宅から数キロの交差点に差し掛かったとき、運悪く信号に捕まってしまった私。5月の半ばを過ぎたと言っても、深夜ともなれば気温はぐっと下がります。分厚いジャンパーを通して私の体に到達した冷気は、容赦なく体温を奪っていきます。停車してから数十秒、静まり返った交差点に近づいてくる車のエンジン音が聞こえてきました。私の後方からやってきた白いクーペは、私の止まっている車線の隣に停車しました。目を開くと乗っているのは若いカップルでした。こんな時間にどこへ行く、はたまたどこから帰ってきた、うん、私の頭の中ではいらぬ世話焼き妄想が駆け巡っていました。そんなこんなで約1分、そろそろ信号が変わろうかと思われたその時、私とカップルは何とも奇妙なものを目撃したのです。私の右手方向、つまりカップルの車の方向から何者かが横断歩道を渡っていきます。でけえ足。私の第一声はそんな感じでした。でかいのです、とっても。今でもはっきり思い出せます。ケミカルウォッシュのジーパンに白いスニーカースタイルの半透明で、しかもでっかい男と思われる2本の足、足のひらだけで2メートルはあるでしょうか。全身にしたらんサイズになってしまいそうな男はゆっくりと横断歩道を渡っていきます。私がそれを目で追っていると、カップルも私の目線と同じ位置を追いかけていました。俺だけじゃない。私はちょっと嬉しく思いました。そしてなぜかその恐怖、その時恐怖心はありませんでした。ああ、ええもん見させてもらってます、そんな感じでした。そんなアホな考えが、過ぎた頃、やつは道路を渡りきり国へと消えていきました。私とカップルはしばし呆然、私はちょっぴり感動。カップルの方へ振り向くと、私と目線が合った女性の方がやつの消えた方向へ指を指しました。私は首を縦に振り状況を確認し合いました。もちろん男性の方も見えていました。なんとも言えぬ表情のカップルを横目に、私はバイクを走らせました。信号はとっくに青になってましたから。信号はたとえ幽霊でもちゃんと守りましょう。点滅を開始している信号を横断してはいけません。で、以上アート1話はい、これで、次最後1000話目。ちゃんと1000話って書いてある、1000やめって書いてある、いたこさんのやつね、100やめって書いてないや、これのために、載せてくれたんですね、これね、ありがとうございます。第1000やめ、白い土嚢袋の男で、いたこ28号さんだ。午後の新宿、歩道に人が集まっている。折れた枝を引きずっているコンビニの店員、前輪がひしゃげた黄色い自転車、その脇でうつ伏せで倒れているスーツ姿の男性、歩道側にある街路樹の枝が何本もへし折れていた。ビルを見上げる。窓はどこも開いていない。8階の屋上からだろう。血は全く出ていないように見える。川原俊之さんは嫌なものを見てしまったと、後悔と通行人が巻き込まれるかもしれない無責任な行為に怒りを覚えたという。男をもう一度見る。白い布。男は艶のある白い布袋を頭からかぶっていた。高知鎮から遠巻きで見ている矢島を押し抜けて前に出る。布袋は質感や大きさから土嚢袋に思えた。興味本位で男を見つめている自分に気づき、ハッとする。じわじわと湧いてくる自己嫌悪。けたたましい消防車とパトカーのサイレンで我に返る。現場は騒然となった。蘇生処置を始める隊員、大声で叫んで意識の確認をする隊員、黄色いテープを貼り やじ馬を遠ざける警察官、消防隊員が男がかぶっていた布袋を脱がす。熟し尽くしたリンゴのようだった。ちらりと見えた顔面は紫色でパンパンに膨らんでいた。嫌なもの見ちゃったね、夢に出るよ。二人組の女が会話をしながら写メで何度も撮る。憂鬱な気分で立ち去る川原さんの後方から救急車のサイレンが聞こえてきた。真夜中、川原さんは息苦しくて目が覚めたという。部屋の空気がまるで圧縮されたように重たかった。つるつるつるつるとベッドの下でスーツを着た男がうつ伏せでもがいていた。部屋は暗いのに男の姿がはっきりと見える。頭から白い布袋をかぶっていた。あの男だ。 男は立ち上がろうと右腕をつくと、関節がぐにゃっと逆方向に曲がった。今度は左腕をつく。あらぬ方向に折れ曲がる。何度も同じことを繰り返す姿は、地面に放り出されたヒルがのたくっているように見えた。腕だけではなく、全身の骨が砕けているのだろう。なんで俺につくんだ。何もできないので帰ってくれ。男の動きが止まった。男の口から吐く苦しそうな呼吸音のみが部屋に響いていた。それはフィルムを逆回転したように見えたという。奇妙な動きで正座をすると、川原さんの方にゆっくりと顔を向けた。白い布袋が鉢切れんばかりにパンパンに膨らんでいる。口のあたりだろうか。もごもごと動いてた。突然男が川原さんの方に向かって勢いよく倒れると、ベッドの上に芋虫のようにくねりながら這い上がってくる。ヒッと川原さんは反対側の壁に向かって飛び上がった。壁に顔を押し付けて震える。男を見ないように顔を壁に押し付けたまま動かなかった。いや、恐怖で動けなかった。話しかけるのではなかった。川原さんは余計なことをしたと後悔と恐怖で頭の中がいっぱいになったという。
違う。
くぐもった声で男はつぶやいた。
違う。
何度も同じ言葉をつぶやき続けた。ズズズズズッと男が詰め寄ってくるのがわかる。河原さんの後頭部に白い布袋をかぶった顔をゆっくりと押し付ける。固めの布の質感。次に袋の中にあるパンク寸前の顔面の柔らかい感触が後頭部にめり込んでいった。
違う。
後頭部から伝わる口の動きに同調した違うという言葉が何度も何度も繰り返された。このままでは狂ってしまう。恐怖でおえつと涙が無意識に流れ続けた。
違うんだよ、トシ君。
子供の声になっていた。幼い頃の思い出が川原さんの頭の中に流れ込んできたという。悲しい涙が溢れた。後頭部から感触が消え、振り向くと男はいなかった。川原さんは全てを理解した。男は親友のヒロシだった。近所に住んでいた同世代の彼とは幼稚園から中学校まで友人だったという。別々の高校に進み、大学は東京になった川原さんは10年近く会ってはいなかった。
ごめんな。気づかなくてごめんな、ヒロシ君。
何度もつぶやきながら朝まで泣いた。翌日、ヒロシ君が東京で自ら命を絶ったと川原さんの母親から電話があった。で、話は以上。で、続き。私、イタコ28号が体験者から取材した話は以上です。そして、この話を取材して数ヶ月経った頃、私は別の方から実話怪談の取材をしていました。会社の同僚からの紹介で集まってくれた取材者は5人。何話か上質な体験談を聞くことができた私は少し舞い上がっていました。取材が一通り終わった頃、私も実話怪談を語ることになりました。私はこの話、白い土嚢袋の男の実話怪談を語ることにしました。新宿で会った話なんだけど、と始めると霊感がある女性が突然話を遮りました。いた子さん、その話ちょっと待って。
え、どうしたの。
その話はやばいかも。その話を始めたら後ろに現れたよ。
何が。
いた子さんの後ろの方に白いのっぺらぼうが立ってるよ。私はのっぺらぼうと聞いて恐怖よりも奇妙な好奇心が湧きました。のっぺらぼうって美味しすぎる。しかし数秒後、あることに気づいて恐ろしくなってきました。白い土嚢袋をかぶったあの男が現れたとしたら、顔のないのっぺらぼうに見えるのではと。まだ話していないので彼女にはわかるわけがないのに、来てるのか。私は底知れぬ恐怖を感じ、この話を封印することにしました。それから数ヶ月後、オカルトラジオで滑らない怖い話2が行われました。本当はこの話をするつもりはなかったのです。信じてもらえないかもしれませんが、放送の録音ファイルを聞いてもらえばわかると思います。別の話をするつもりだったのに、この封印話を語っている自分に途中から気づき、数秒間沈黙しているからです。後日、視界の隅に黒いものが上から下へ落ちる夢を見ました。落ちるのを見ました。気にしていないようにしていたのですが、何度も続くとさすがに怖い。氏神様に何度かお参りすることで今は見ることがなくなりましたが。だからこの実話怪談は、私は語りたくないのです。
イサム様、そしてリスナー様、あとはよろしくお願いします。そして1000は達成おめでとうございます。ありがとうございます。以上。戦は終了。ジータ957番、戦は朗読達成後には呼び出した魔人と10時間対談なんですよね。有給取って準備バッチリですと。あーなんでフライング。で、ギア58番、1000は達成きた、おめでとう。で、フライング。ギア59番がフライング。で、ギア60番、ゲ、1000話目がトラップ話だ。おっちゃん1000話おめえと。ごめんなさい、自分ね、この話も知ってたっていうか、聞いたよ。いたこさんが話してるやつ。ええ。だ、知ってましたね。ええ、あれか、と。うん。言ってたね。話してたね。はい。で、ギア61番、あ、俺も明日有給だから大丈夫だよと。あーまた2人フライングで962番、改めて1000は達成きたと。また同じかこれ、同じ人だな多分な。これで963番、おめでとう、1000はだ、すごいぞ、祝ってやる祝ってやる祝ってやるって書いてあるんだけど、ありがとう。で964番、この後リスナーからの掃除とおっちゃんの掃除がありますと。何それ。いやでもやったったなー、やったったな。はい。で、965番さんで、おめでとうと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、966番、線は終わると同時に放送が切れるという演出はないわけと。じゃあ切っていいですか。てか、嫌だ。それはな、うん。終わった、ブチって切れるのね。何があったんだって、それで来ないっていう。いや、いいけど、それも。よし。はい。で、967番、お茶おめえ、俺も祝うよと。うん、ありがとうございます。はい。で、968番さん、フライング及び改めて世話達成きたと、は自分ですと。だいたいわかります、なんとなくね。まあ、ありがとうございます。はい。終わったよ。わざわざ、いたこさんにちゃんときちんと、ここまで長いやつ、しっかりした形で書いてもらってね、うん、ありがたいこって、助かりましたよ。戦は終わったよ、やったったよこれで。でも何も起こんないけど。はい。いやもうやったっていうのでもう OKOK だ。もう今日とりあえず11時まで書かなかったな。うん。で、969番、おめでとう。体育座りの影の人も喜んでますよと。ああ、今ね、自分のそのこのディスプレイの先にテレビが置いてあって、自分が読んでる姿が見えるわけですよ。で、後ろにね、何もいないですけど。で、970番、戦は達成記念に愛の告白と。スカイプゲスト待ちだな。ゲスト待ちというか、愛の告白待ちか。おーし、来い。で、971番、おっちゃんの周りの戦隊が祝福ダンスしてますが、と。戦隊もいるんだ。あ、そうか。だってそうだもんね。だって、1話読むと1体ついてくるって言うから、もう戦隊いるんだよ。うん。すごすぎじゃねえかよ。ちょっとした軍団だわ。で、972番、千話という限りなく無茶なことをやり遂げたイサムさんに敬礼。イサムさんは努力というものを見せてくれたと。てか、99人の最終電車とかいろんなものでも。やったもん。やってきたもん、今まで。頑張った。で、973番、こっから例のゲストかなと。いいの。1000はプラス。1000はプラスで。っていうか、別にその人に何も言ってないからね。いいですよっていう、OK もらわないとさ、だって自分今日やりますんでって一言も言ってないから絶対知らないもんだって。知らないよ、そりゃ。だから、無理じゃないと思うんだけどね。聞いてるかどうかもわかんないしね、これ。うん。だから、それはね、ちょっとね、難しいんじゃないのと思ってみたりするんですけど。でも一つこれ残したべよ、1000話。なかなかこういう1000話やる人いねえべ。はい。で、 974番、これで胸を張って会社に退職届出せるね、と。繋がってねえ、話が。で、975番、私という女でニューゲームの中の男は千話朗読おめでとう、と。あなたですか。ありがとうございます。女じゃねえだろ。で、新千話朗読の扉はすぐ隣に、と。新千話じゃねえっつーの。ねえよ。千話。ねえ。新千話朗読じゃねえよって話ですよ、ほんと。で、で、976番、イサムさん、またアシッドですけど、おめでとうと。そして、イタコさんはトラップか、怖くて、もう土の袋見えねえよって書いて。もうだって土の袋の男で、あ、これかと思って。で、文章にするとこんな感じなんだと思ってね。そのイタコさんが読んだのも聞いてたんですけど、それをその文章化すると、あ、こういう風になるんだと思ってね。うん。やっぱり喋るのと書いてあるのを読むのじゃやっぱ違うなとは思いましたね。当然ね、話自体はあれだけど、そのなんていうのかな、やっぱ文章にするとまあ話とはちょっと違いますからね。そのだからその形でちょっと、うん、こっちの方がカチッとくるから、少しね、あの現実味がなくなるのかなって感じはしますね。それをやっぱりそれっぽくうまくちょっと崩し気味で、あの話し言葉的な感じで喋る方がやっぱり現実味があるのかなという感じはしましたね。これだと実話怪談でも、怪談ってまあいうことらしいんですけど、実話怪談っぽくなくなりますよね、若干ね。そう、それを本当にそういうなんか、体験したとか聞いたっていう風な感じで喋ることでなんかリアリティが出てくるような感じがするんで、よりまあ怖いのかなっていう感じでしますけどね。で、977番、ちゃんと聞いてますよ、イサムさん、さん、まだアシッドなんですけど、あ、聞いてんですか。あ、スカイプ見てねえや。うん、でも出れるんですか。でもあんまりな、時間ないよ。だって1時間ぐらいだけどいいのかな。だって別に風呂も何も入ってないからさ、1時間ぐらいしかもうあとできないよ。はい。で、978番、あと1000話？よー、1000話と。ちょっと最近あのちょっと親父ギャグっぽい、しかもあの、あ、あだだだだだっていうような人、いねえ、たまに。これ、イタコさんかな、これな。979番、バンコさんで、大丈夫、自分も着々と投稿してるからと。次の1000話まだかなって書いてあるんですけど、無理だろう、まだ1000話はどう考えたって。で、981番、1000話半年だから、あと4年半だねと。もう何言ってんのこれ。で、982番、1時間、続きは後日と。長えな、それ。このゲストのトークはまだ続きます、みたいなね。はい。で、983番、おっちゃんに合わせるのも大変なのだよと。その、親父ギャグについてですか。ねえわ。俺、親父ギャグ好きじゃないもん。嘘。嘘じゃないけど。いや、どうなんだろう、わかんない。でも、最近別に言ってねえと思うんだけどな、俺な。うん。はい。で、とりあえず、これ終わったんでね、まあ次何やろうかなっていうところですね。とりあえずネタがまだあの読み切ってないやつとかもあるから、あのリク受けたのでね、別に怖い話じゃないですよ、それはね。でそっちの方を、やって、あとはそのさっき言ったそのゲストのやつをやれようかなと思ってみたりね。でも特にないんだよね、その連絡がね。だからそれもね、まあ不定期で連絡あったらあれだけど、だから時折自分は書き込みした方がいいのかなっていう気はするけど、そういうね、わからないですけどね。で、984番、おっちゃんオリジナル小話はって書いてあるんだけど、オリジナルねえっつーのだから。 ないね。うん。オリジナルって。そんなねえよな。怖い話だもんな。なんかあんまり、そこで、うーんってなっちゃうとね。まあ、出てこないね。なんていうのかな。夢とかだったら若干あるのかもしんないけど、自分の場合覚えてる夢っていうのは、インパクトのある夢しかと、まあ大体他の人もそうでしょうけど、インパクトのある夢しかやっぱり頭に残ってないので、そのインパクトのある夢って何かっていうと、まあなんだ、まあ恐怖とかね、まあそういうのが、まあでかいわけですよ。はい。だからそういう話はまあ、あるのかなっていう感じはするんですけど、うん、はい。で、キュアが85番、このまま近くにあるお墓に行ってからもう一度放送だと。近くにあるお墓か、あそこか、あそこに行って放送すんのか、録音のあれ持って、うん。で、キュアが86番、自作ポエム集朗読はしないのって書いてあるけど、自作ポエムなんてねえ言った俺、言ってねえし、うん、ないです。はい。ね。んで、参加したいという、参加したい、ほう、出ます。じゃあいいのかな全然雰囲気変わりますよ、今度。だって内容が全く、変わりますからね。もういいのか、これ。やるかな、じゃあな。こっちの方がいいの？やった方がいいかな。うん。やる？もういいんじゃないの？どっちの方がいいのかな。正直何も準備してないからよくわかんないけどね。で、ちょっと待ってよ。そろそろスルが終わりそうなんですよね。見たら書き込みはとうとう23スレ目が終わりそうだということなので、ジーターの新しいスレを立てなければならないということで、ちょっと最近それやりますわ。で、これで立ったのかな。うん、まあいいや、オッケー。で、ごめんなさいね。よいしょっと、こうしといて、おいと。今日は17番が、こうなったら愛の歌でもいいですと。愛の歌ねえわ。で、じゃあまあ、これで一旦ここでっていうか、まあここで、線は終了ということで、まあこれは終わりなんですけど、そして、また今度は別の、ゲスト？いいのかな？別に、出てくれるというなら、出てきてもらって話しますか、なんか。うん。その辺は、どうなんでしょうか。いけるんですかね。どうなんでしょうか。いけるんですかね。それがわかんないんですよ。なんかいけそうな雰囲気を言ってるんですけどね。その書いてあるんですけどね。うん。どうなんだ。このまままた、せっかく、終わったぞっていう時に、またグダグダかっていう。はい。はい、どうなんでしょうか。で、988番、ここで CM と。CM 入るよ、これ。一旦 CM です。あ、全然、言いましょう。 じゃあ全く今度変わりますよ。ジャンルに書いてあることがあれなくなってなーっていうね、あっちの世界線読んでたんじゃねえのみたいなね。はい、そういうことが、出てきても勘弁してくださいと。はい、やめちゃってもいいし、やってもいいし、自分の場合は。うん。結構適当だから、自分の場合。雰囲気ぶっ壊しで。はい。で、じゃあ、来てみます？うん。全く、話したこともほとんどないですから、ほとんどっていうかないですから、本当に、もう、ほとんど、トツに近いんですけど、デコにね。どうなんでしょうか、話の方向性変わりますけどって書いてありますけど、全く関係ありません。自分は聞いてる人はどう思うか知らないけど、俺は関係ねえ。はい、それがきっかけで他の人もゲストに来てくれるんだったら、まあそれはそれでありがたいんですけど、自分としてはね、いろんな話聞けるんだったら。はい、で、ちょっとね、自分のパソコンの設定上ね、ちょっと、めんどくせえんですけど、まあ一応ちょっと読んでみましょうか。多分ね、一発じゃ読めないんですよ。ちょっといろいろあってごめんなさいね。多分ね、はじめね、出れねえと思うんだ。いろいろ、ちょっと自分の設定がね、大丈夫かな？これ繋がってんの？もしもーし。もしもし。あ、繋がった。大丈夫だった。OK。聞こえてます。いけんだな。はい、大丈夫ですね。自分は大丈夫なんですけど、これ、周りは聞こえてるんですかね、これ。聞こえてますか？大丈夫なんですかね。だったらいいんですけど、はい。ここから設定ラジオって989番書いてあるんですけど、大丈夫でしたよ。なんとか。自分は聞こえてます。また生き量とって書いてあるけど、ほら、ちょっと待って。はぁ、喋ってないでしょって書いてあるんじゃない？ほらね。だからちょっと待って。これね、ちょっとね、いろいろあってさ、自分の、やつで。そう。なんかね、え？あ、それは消した方がいいですよ。で、ウィンアンプ聞いてるってことは自分の声入ってるかどうかは分かると思うんですけど、入ってないでしょ。体育座りの影と会話中ですかって書いてありますけど、ちげえっつーの、ちょっと間違え、自分のやつね、どういうわけかね、ちょっとめんどくさいんですわ、今。はいはいはい。で、とりあえず、まあ、声は聞こえてないんですよね、多分乗っかってないんですよね、これ。ですよね。ですよね。乗ってねえんすよ、これ。んで、ちょっと待ってよ。ちょっとね、いろいろあるんですよ。で、あ、どっちがどっちか忘れちゃったな。そう、これがね、自分の今の、パソコンだとめんどくさいところで、これがね、なければね、もっとさっさっさっていけるんですけど、そう、これがあるせいでね、ちょっとごめんなさいね。で、千話の弊害が来たねとか、とっちゃんの、デコ社の声が聞こえてねえよと、だから分かってるっつうの。はい。そう、聞こえねえんですよ。はじめまして、はじめまして。はい。だからね、一旦ね、 そう。
大丈夫ですか？
うんとね、ちょっと待って、一旦ね、ごめんなさい、切っていい？ごめんなさいね。テスト設定放送再来で来たって書いてあるんだけど、これ来たっていうのは声が来たってこと？違うよね。多分ね、乗っかってねえと思うんだよな。喋ってもらえます？喋ってもらえます？あ、乗っかってねえんだ。これ喋ってもらえます？
あ、すいません。ちょっとスピーカーの方いじってたんで。
はい。これで。
ごめんなさい。
一瞬声が聞こえた。
あ、今入りました。
一瞬声が聞こえたっていうので、1001に行っちゃったから、ちょっと次すれ。
あ、はーい。
どうだろうな。
どうでしょうか。
確かね、
昨日と、
これでいけんだっけな。そう、自分もちょっとこの辺、忘れちゃったんだよな。久しぶりだから。うん、でもね、確かにね、普通にそのまんま読むのね、ダメなんだわ。ダメなんですよ。で、
いけない。
うん、いろいろとね、やらないといけなくてね。これでいけんのかなと思うんだけど、ダメかな。聞こえまくってますと。はい、いけたみたいです。聞こえまくってますと。聞こえるよと。
聞こえてますか。
そう、だからね、これ一回人を呼んでですね、設定を変えなきゃいけないっていうね、そうじゃないと聞こえないっていうことで今ガチャガチャやってたんですけど、とりあえずこれで聞こえることになったのかな。はい。
あ、じゃあ聞こえてるってことで、はい、リスナーの皆さんはじめまして、ピペットと申します。
もうすでになんかいろんなところでやってるんですか？なんかそういう、どっかの番組出たりとかですね、自分でなんかやってるとか。
全然ですね。これが初めてです。
なるほど。初めて？
そうです。
初めてですか？随分なんか慣れた感じがするから。
どっかに。そんなことないですよ。
どっかになんか出てたりとかするのかなと。うん。
いえ、思ったんですけど。これが初めてです、ね。
はい。というわけで、ですね、そんなんだ、なんか、適当に自分の知らないジャンルで何かまあ、詳しい話ができる方はどうぞという形で、募集してた時にですね、このピペットさんがですね、はい、連絡をくれまして、いいですよ、まだ話せますよということで、連絡くれたので、まあ今読んでるんですけども、まあ線は終わりましたし、うん、はい、つうわけでですね、まあ、新スレ、まあ、レス読みなんですけど、2、3、4、まあ、てか、3は保守って書いてあるんですけども、無視です、これ。で、まあ、2番が立った新スレ読むと、まあ、ありがとうございます。で、聞こえてますよっていうので、パパパーって書いてあって、8番、クララが立った、息子が立った、聞こえてますよと、関係ないです。で、9番さんで、
突者さん
、デコさん、はじめましてと。
はじめまして、
はい。はい。で、10番が、何してる人って書いてありますけど、言える範囲で。
普通に仕事してる人です。分析業やってますね。
分析業。
ええ。
また頭すげえ良さそうな。
そんなことないですよ。
相当知識がないと多分できないですから、分析業なんつうのは。
いえいえ。
はい。うん、なるほど。で、分析業っていうのは、その何の、うん。
で、これ、普通に、
うん。
こう、工業排水とかその辺の分析やってますね。環境分析がメインなので。
なるほど。そう、こう、はあ、そういう分析をして、まあ、まあ処理の、あれをなんか、決めたりするんですかね。よくわかんないですけど。
まあ、その辺は上がやりますからね。私はただ来たやつやるだけなので。
ほうほうほうほう。こういうのが出ましたよという形で、まあ分析すると。
そうですね。これがいくつで、これがいくつですよ、はいはいはい、みたいな。
はいはいはい。
感じです。
ほうほうほうほうほうほう。なるほどね。で、その、なんつうのかな、そういう、まあ、やっててね、当然だってよくわからないものが来るわけですよね。
そうなんですよ。
よくわからない。
サンプルとかも来ますからね。
でね、その、これやっときゃある程度引っかかるみたいな分析があるわけですか、その、なんつうのかな。なんていうの、まあ自分も、まあ分析業じゃないんですけど、まあ、いろいろね、調べたりするのが、まあ、あるわけですけど、でも、液体だから、液体だと、 どういうふ
うん。項目によりますけどね、金属だったらそういう機械がありますから。
うん、ありますよね。
標準液さえ持ってればある程度は出せますね。まあ、ものによりますけど。
ほうほうほうほうほうほう。
ええ。
標準液？
標準液ってのがあるんですよ。
それが、
例えば、銀が何ミリグラムこの液には入ってますよっていうのがちゃんと保証されてる液とかがありまして、それを会社で買って、それを使って分析したりとかそういうことやってます。
それで、まあ、きちんと、まあ、その通り出てますよと、OK ですよと、その、なんていうかな、その、機械自体の、まあ、標準、そうですよね。まあ、大体、当然、まあ、きちんと合ってるかどうかっていうのをチェックしないといけないですから、まあ、そういうのをやってると。で、液体、だから自分の場合はあんまり、その、固体をね、その、塊とかね、金属のバルクとかをね、測ったりするっていうのは、まあ、大して難しくないですし、ねえ、まあ、ねえ、X 線等をぶつけてやれば、大体わかりますから。
あれの、そっち系の人ですか。
そうですね。それやってましたね。
隣の部署ではそれもやってますけど、
ね。あ、なるほど。だそういうのですから、まあ、いろんなのありますよね、まあ。そこからね、ちょっと、まあ、いろいろと分布が、元素の分布がどうなってるかとか、その後に対して、ね、面分析してさ、表面に対して、どういった形で、元素が分布してるかっていうのを見ますよね、見たりするんですけど。
そうですね。
液体の場合だと、どういう風なね、その、だから自分の場合は液体を別にね、ほとんど扱ったことないんで、どういう風なあれをするのかなっていうね、のは。
液体の、もし仮に金属分析とかだと、イサムさん、ICP って知ってます？
ICP わかんないですね、それ。
ICP、まあ、液体をですね、高温の、まあ、炎みたいなところに、シュッと吹いてやると、
は
い、それに、その元素に応じた光が出るんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
まあ、簡単に言えば炎色反応みたいな
の
が、
ね、はい、ありますよね。
中学校とかでやったと思うんですけど、あれと似たような感じで。
そうですね。
それなりの光が出てくるんで、そいつを捕まえて、これがどんだけ入ってるよ。当然多くなったら光も強くなりますから、そういうようなことで
やってます。なるほど。
はい。
でも、いろんなのが混ざって、その場合、
ええ
っていうのはまあいろんな色が混ざりますよね。
ええ、それはあれですよ。これはまた、中学校とかでやってると思うんですけど、プリズムってありますよね。
はい、はいはいはい、ああ、はい、
ああいう感じのやつで分けてあげて、
なるほどね。
それを取ると。
なるほどね。うん。
ええ。
はいはいはいはい。それでそうかありますもんね。そうやってだから、ええ、まあ、色の波長がね、そうやってありますから。はいはいはい。っていうか、なんでしょう、この放送はって、いきなり、変わってきましたけども、雰囲気が全く、まあ、いいんですけど、自分はね。いや、自分は逆に、いいんですけど、で、ジータですけども、11番さんでゲストさんと、もっと声から奇妙な期待がって書いてあるんですけど、声から奇妙な期待がってどういうことなんだろう、よくわかんない。
どういうことなんでしょうか。
わかりませんけど。で、12番さんがレレレ系って書いてあるんですけど、これはまあ、わかんない人もいるでしょうか。ちょっとまあ飛ばしましょう。で、13番で微分積分業って書いてあるんですけど、どういうこと、微分積分業って。
どういうことなんでしょうか。
よくわかんねえな。
よくわからない
ですね。俺もよくわかんないですね。はい。で、14番さんが今日はデコするの自重しとこうと。で、するなって書いたんですけど、15番さんが。
厳しい。
誰のね、わかりませんけどね。これ、イタコさん、イタコさんだったらあれですけど、ね、で、16番さんで、ここから NHK みんなの分析学の授業になりますと。NHK っぽくなっちゃいますか。で、17番、ここでみんなが気になる汁を分析してもらうのコーナーって書いてあるんですけど。
あ、すいません。
みんなが気になる汁をね、適当に。
うん、適当に。
これ頼みますわ、つってやって、もう何が、全く何が、未知のやつですよ、未知のやつ。はい。未知のやつ
だと。あんまりっぽいとね、まずいんで。 すいません、ブレスな。
で、ちなみに分析ってそれどれぐらいあればもうできるもんなんですか？大体ですけど。もう。
大体、ですか？
その、100ml あればできますよとか、例えばですよ。
さっき言った金属分析だと 10ml もあればできちゃいます。
あー、金属だとね。
ええ。
うん。
ものによるんですよ。分析の項目によっては、こんだけ使いなさいよっていうようなのもありますから。
おー。っていうか、多くな、もう、目いっぱい多いとどれぐらいないともうできねえわっていうのはあるんですかね。
あー、やっぱりそういう分量が決まってるやつとかだと、
うん、
それを全部足した量よりもできればそれの倍ぐらい欲しいっていうのもありますからね。ほら、失敗しちゃうと、
も
っと大変ですから。
はいはいはいはい、はい。
はい。
そうですね。液体系だとちょっときついところがありますよね。
そうですね。時間経っちゃうと、値が変わっちゃうやつとかもありますし。うんうんう
ん、なるほど、
ね。ちょっとそのあたりが忙しいところですね。
ああ。金属系だと、まあ、そのなんだ、酸化とか、まあそういうのっていうのは急速に進むのってあんまりないですし、そのなんていうのかな、ね、まあ何回も測れるっていうのがあるんじゃないですか。で、まあ、ね、酸化したところで、また、表面研磨してやれっていうのがありますから、まあ、ある程度は、ちょっと、まあ、そういうのがありますけど、なるほどね。その、液体だとまたちょっと違いますよね、いろいろね。うん。
そうですね。ポリ容器とかにひっついちゃってると、量が減っちゃったりとかもしますし。
はい、はい、はい。なるほどね。自分もな、なんかそういう、なんか液体系のやつで、ちょっと、なんていうのかな、出したこともあるんですよ。いろいろ分析ちょっとお願いしますよっつって、ちょっといろいろ問題があったやつがあってね。
ええ。
そうで、多分こういうことじゃないかと思うんですけど、わかりませんでしたみたいなの返ってきたりするんですけど、うわわかんねえんだって。まあ、ね、いろいろちょっと問題があってね。そうあったんですけど、でレス読みですけど、で18番さんがそもそも話題についていけないから大丈夫と。自重しとこうっていうのでするなっていうのは自重するなっていうことだったのらしいから行けってことだったらみたいですね。15番さんは、はい、で、19番、おっちゃんの声とデコ社のショダ声の絡みで何かが立ったって書いたんですけど、うるさいです。で20番さんでガスクロマトグラフィーって書いたんですけど、
お詳しい方が一人リスナーの方にいるみたいですね、うん、
クロマトグラフィー、ガスのクロマトグラフィーですかと、はい、
ガスクロじゃないですね。
ですよね、そうですよね、うん、今
はい、ね、ガスクロだと有機溶剤とか
はいはいはい、はい、
ありますから、
うん、その参拝で出すやつの何か分析とかもやるんですか。なんか
参拝はないですけど、それに近いようなやつだと水と混ぜてある程度時間振ってその液の分析とかそういうのはやりますけど。
なんかものすごいやばい液とかってありました？これやべえなっていう。
私が直接やったやつじゃないですけど、古いサンプルで水銀がめっちゃ入ってるやつとか転がってましたね。
これはやべえっていう。
こいつはやべえみたいな。
ローズ規制とかいろいろ今ありますけど、うん、そのあそこら辺にいろいろ引っかかるようなやつが大量に
入ってかかりますね。
はいはいはい。なるほどね。もう環境今うっさいですからね、いろいろもうどこでも。
そうですね。
もう、何でもかんでももう原材料から大丈夫かみたいなとかいろいろあるじゃないですか。
そうですね。
ねえ。原材料からもう使ってませんよそれはっていうのの証明書を書けみたいなやつがあったりしますからね。
そうなんですよね。
すげえ足りんですよね。もう原材料メーカーとか大変だろうなこれっていう。
大変でしょうね、ねえ、きっと。
そうだからいろいろねえ、分析かけた結果 OK ですよみたいなやつをどんどんどんどんやってるんでしょうけど今、うん、ヨーロッパであんだけうるさくなって、まあ日本にもどんどん来てますからね。そうそうそう。で21番さんで15がイタコさんだったら祝ってやるって書いたんですけど、謎って書いてあるんですけど、まあ、イタコさん祝うの、うん、まあ線は、書き込んなんだ、そういうサイトを作ってくれありがとうってことなんでしょう、はい、で22番さん、どんな駅でも OK ですかと。なんかまどんな駅でもってどういうことだ、
どういうことなんでしょうか。
だいたい液体だったら何でも OK なんですかってことかな。
だいたいいけますよ。ええ、薄めちゃえば いいんで。
薄めちゃって、ま、水で薄めて、蒸留水で薄めてってことですか？
そうですね。水で薄めてやれば、大体のものは、多少高くても、粘度が高かったりとかしても大丈夫なんで。
なるほどね。はい。
結構、何でもいけますよ。
大体何でもいけますよと。はい。
その気になれば。
なるほど。で、23番、自重するなと言いたいんだっていうのは、さっきの15番さんのやつよね。自重しとこうっていうので、するなよっていうのは、自重すんな、行けっていうことだっていうことね。で、24番さん、冬になって緑色になったプールの水を分析してもらおうかと。ああ、あるからね。小学校のプールで、あの、屋外にあるやつとかね、緑色になってものすげえことになってるんですよね、あれ。
大変なことになってます、
ね。なんかいいんじゃねえの、すげえやべえのがっていうやつですね。そうだ、だって生物とかが、なんか、何ヤバめの生物、よくわかんないけど。そういうのが入ってたりとかはしないんですか、そういうの。
いや、そういうヤバめな生物が入ってるかどうかを見ようと思うと、顕微鏡かなんかの方がいいんじゃないですか、
ね。ああ、バクテリアみたいなやつのね、あれ。分析っすからね。はい。で、25番さん、ならば私は会社の水道水を分析してもらおう。会社でコーヒーを飲むといつもお腹を壊すと。ああ、それなんか、
あちゃ。
それはなんかあるなぁ。それは、だって、いつもお腹壊すのかよ。それ絶対なんかあんじゃねえの。大丈夫それ。だからこの、
コーヒーが苦手なんじゃないですか。
よく、この25番さんが、コーヒーが苦手なのかで、25番さんだけに起こってることなのか、みんなが起こってたら早く調べた方がいいですよ。
なんとかした方がいいですね。
お腹壊してるってことだからね。それはね、やった方がいいですね。で、26番さん、そんな駅に関する怖い話とかありますかと。怖い話と。
怖い話？
ビビった話みたいなやつ？
駅に関するですか？
こういうことがあってビビりましたみたいなやつ。
あ、分析結果を見て、青酸カリとかってありますよね。
はいはい、はい。
あれの青酸って、シアンって言うんですけど、
はいはいはい、
CN、はい。あれがむちゃくちゃ高いやつとかありましたね。
むちゃくちゃ高い。
むちゃくちゃ高い。これどうなってんだよっていうぐらい高いやつとかあって。
それ吸っちゃったらみたいなやつ。
そうですね。あんまり。
そうですよね。てか、シアンやばいっすよね。
やべえっていうようなね。あ、それと今の職場の前は、石綿の分析してましたし。
はいはいはいはい。
あれで、測ってみたら、これほぼ 100% そうなんじゃねえっていうような、
はい。
やつもありましたし。
なるほどね。おい、やばすぎなの持ってきやがったなっていう。これ扱い間違えたらみたいなやつですね。
見たらわかるだろうっていうようなやつ持ってきますからね。
普通に持ってきちゃってるんですか、それ。
まあ、ビニール袋に入れて普通に。
はい。ビニール袋に。なるほどね。わかんないからね、結構適当なあれね、包装して持ってきたりはしちゃうんですよね。
そうですね。
梱包したりしてね。
ええ、
はい、なるほどね。で、27番、出した液を分析に出したと。
どこから出た液なんでしょうか。
出したって聞いてるんですけど、よくわかんないんですけど。よくわかんない。出した液を分析に出したって、何の話かよくわかんないんだ。どういう流れだよ、これ。で、28番、どっちだ次長かデコかどっちだって書いてあるんだけど、行けってことらしいですけど、どっちでしょうか。はい。で、29番、漏れなら適当な数値書いて提出するとダメじゃねえか。
ダメですよ。
適当な数値書いてって。
適当な。
じゃあまあ、これ、まあ、アンモニア少し入ってたかなみたいな、適当、すんごい適当なやつね。はい。で、30番、専門用語は全部ガリガリ君とハーゲンダッツに例えて話してくださいと。
難しいですね。
めちゃくちゃ難しいですよ。なんでガリガリ君とハーゲンダッツなんだかよくわかんないですけど、ちょっと安めのアイスと高めのアイスなんですけど、その何が言ってんだかわかんないですけど、ガリガリ君がこれだけ入ってて、で、ハゲナツがちょっと多めに入ったからやべえみたいなね、よくわかんないですよ。で、31番、上に言われて結果を捏造したことは、と、こういう、これは言えねえですよ。ないでしょうけど、ないでしょうけど、それはあるわけないんですけど、
はい、ちょっとこれはノーコメントで。
ノーコメントですね。はい、で32番さん、顕微鏡でオタマジャクシを噛んってことなんですけど、顕微鏡でもな、主にあれなんですか、そのもう分析ですが、常にもう片っ端がどんどんそういうのが来て、毎日分析、
それが本職なので。
うわぁ、すごいな。じゃあもうすごい時間かかっちゃったりするときもあるわけですね。もう、わかんないね、みたいなね。うん。で、結果をここまでに出しとけ、みたいなね。
ええ。
だから大変。
で、うん、32番さん、
はい。
ですか、
ええ、
そういう顕微鏡うちにありますよ。見れるやつ。
あるんですか、そういうのが。
ええ、普通、そういうのって色染めないと見れないんですけど、それやらなくても見れるやつがあるんですよ。
へ
ぇ
ー。
ええ。私、隠れて、ほっぺたの内側の細胞とか見てたりしましたけど。
はいはいはいはいはい。
何もしなくても見れるんで、おすげーっていうような。
ほっぺたの内側、学生の実験とかでもありますよね。何の実験だっけかな。
あれは細胞を見る実験かなんかじゃない
ですか。そうですよね、確かね、細胞の。
ええ。
ありましたね。
あれは、やるのに確か何かの液を垂らして赤っぽくして見るんですけど、うんうん、それをやらなくても見れるやつがあるんで、ええ、オタマジャクシもそのまま見れるんじゃないかなと。
なるほどね。へぇー。すごいですね。結構ものすごい高そうです、それ。結構、値段のする。ええ、
そこそこしますね。高いし。
はいはいはい。なるほど。はい。で、33番。メタミドーズ入ってるんじゃねと。あ、今度毒餃子。そういうね、ちょっとそっち方面のやつ、分析をね、大丈夫っすかねこれみたいなやつ。今いろいろ、言われてますしね。で、なんか知んないけど、ちょっとオリンピック騒動とかでちょっとうやむやになって、あんまりしっかりで、下がね、完結してないですから、ちょっと調べてね、大丈夫かどうかみたいなやつね。そう。で、34番はないと思うんですけど、分析する液を間違って飲んじゃったことあると。
そんな、
おっちょこちょいすぎですよ、それ。おっちょこちょいもおっちょこちょいです。ないですよ。うっかりさんすぎですよ、これ。いけねえ、飲んじゃったみたいな水銀いっぱい入ってですね。てへへじゃ済まないですから。で、35番さん、コーヒー苦手だけど、他の場所で飲むと大丈夫なんだ。ちなみにコーヒーに砂糖は5、6杯入れると。飲まなきゃいいと思うんですけど、自分は。そんだけ苦手なら。砂糖5、6杯が入れてんな。すんげえ入れてる。で、36番。駅を調べて一番やばい地域はどこでしたかと。どういうことよ。地域、なんか、水質分析みたいなのしたことあるんですか、その川のとかさ。
あ、川のはあんまり来ないですけど、そういうのってあんまり教えてもらえないんですよ、もう取ってきたところとか。
ああ。
先入観がどうのこうのって上が言ってまして。
なるほどね。ああ、そういうそのなんだろうな、先入観でやっぱり、ちょっと、やっぱり意識しちゃうとなんかちょっとそういうところで、人間のね、余計なところがっていうことがあると。あるかもしんないと。
そうです
ね。思い込みとかあったりするとちょっとあれですからね。
はい。
なるほど、
ね。37番さんが。
で、おたまじゃくしが全部死んでって書いたんですか。それまずいですよね。
まずいですね。
どういうことなんだって話。で、38番、月の残業時間の給料を聞こうかね、と。
これ言っちゃっていいんですかね。
お任せしますよ。普通に言えなかったら言わなくていいですよ、こんなの。
いや、まあ、月の残業時間は10時間いかないぐらいなんですけど。
マジっすか？
ええ、もう全部時間中にやっちゃいますから。
すごいな。いや、自分はだから、そういう分析のやつ、うわ、これ、わかんねえ、もっと、なんかっていうんで、で、分析ってすぐパンと終わるもんじゃないと思ってるんで、
はい。
その、なんていうのかな、一回仕掛けると、何？もう1、2時間は、確定だな、みたいな。だから、もうこれは余裕で、 あ、何時間残業になっちゃうなとか、そういうことではないんですね。
あ、そういうのもありますけど、まあ、よっぽどのことがない限りですね。
そうですか。
ええ、それはもう、ね、入るっていう時にいきなり持ってこられると残業確定しますけど、
ええ、
それ以外だったら割合定時で帰れたりしますね。
うわ、素晴らしいな。給料はいいですけどね、給料言わなくて、ええ、
給料はさすがにちょっと、
うん、10時間か、いいな。で、39番さん、やべえ、普通にデコしようと思ってしまった自分がいると。イサムさんのお玉じゃくしをぜひって書いたんですけど、意味がわかんない。やめてください。で、40番さんで、要素って書いたんですけど、細胞のやつですか？
細胞のやつは要素じゃなかったと思う。
要素液のこと言ってるんですかね？でんぷんの紫、青紫のやつ。
あれとはちょっと違うと思うんですよね。赤っぽくなるはずなので。
赤っぽいか。
ちょっと詳しい名前は忘れちゃいましたけど。
水と反応して赤くなるやつってありましたよね、確かね。なんかだっけ。
アルカリ性の水と反応して赤くなるのはフェノールフタレインってやつですね。
あ、フェノールフタレインか。あ、そうかそうか、はい。ありましたね、そうね。うん。
ええ。
そう、フェノールフタレイン入れて、酸性のやつ、違うわ。いや、もう、懐かしすぎて、もう、科学はもう、中学生以降、もうほとんど触ってないから。で、
懐かしいですね。
41番さんで一番大きな失敗はって書いたんですけど、失敗。うん。
一番大きな失敗。
うん。
言っちゃう、これはちょっとまずいので。
うん、言えないですね。
すいません。
そうですね。これは、俺、言うのかなと思ったんですけど、これ普通言えないですからね、これ。
言おうかと思いましたけど、やめときます。
まあ、言えないですよ、はっきり言って。これ。
まあ、秘密の方向で。
はい。で、42番さん、昔の皇帝は水銀ごく飲んでたって話だぜと。なんだっけな、水銀は、なんか、そうですよね、皇帝とか、なんかエジプトの上の方の人とかは確か飲んでたって話ですよね、確かね。
中国の上の人も、先端だって言って。
うん。
飲んでましたね。不老長寿の薬だって言って。
ですよね。確かね。そうですよね。すげえなと思いますけどね。そう思う。ね、何にも、そういうの、そうそうそう。
あとあれですよ。昔の赤い口紅は水銀ですからね。あれも。
あれ、それは知らなかったわ。
硫化水銀が赤色してるんで、それを使ってたみたいですよ。
なるほど。あ、でもなんか一回、なんか硫化水銀かどうかわかんないけど、なんか聞いたことあるかもしれないな、その昔の口紅とか化粧関連で使ってたやつは、なんかヤバめの金属をガンガン使ってたっていう。
そうですね、お白いは鉛っていう話ですし。
なるほどね。で、43番、乗り遅れたので、もう一度951話からお願いしますと。録音アップしますんで聞いてくださいと。乗り遅れすぎだもんだって。もう終わっちゃったし。で、44番さん、おっちゃんは1日10時間くらい残業してるからよねって書いてあるけど、10時間も行ってないですけど、その半分ぐらいは。
おぉ、すごいですね。
うん、最近ちょっと多いですね。
お疲れ様です。
はい。で、45、10時間だと、桁が違うんじゃないのかねと。1時間ってこと。
1時間。
1時間ぐらいだったら嬉しいけど、俺それだったら多分俺毎日まで行かないけど平日普通に配信してるよ多分。うん。で、46番、バーローは麻薬や青酸カリ舐めて一発で分析するよねと。青酸カリ舐めてんの？
テロ、青酸カリだってやつですね。
これは青酸カリっていうやつ。あれ舐めてんだっけあれ。匂いがなんか、あれ青酸カリって甘い匂いするんだっけ、あれなんだっけ、
アーモンドみたいな匂いが
します、ね。そうそうそう。なんかそういう風に言いますよね。自分、当然嗅いだことないし知らないんですけど。そうそう。アーモンドみたいな匂いがするみたいな、あるもんね。そうそうそう。これ舐めてんのこれ。舐めちゃダメだろ。
舐めちゃまずいですね。
はい。まあ、舐めてね、一発で分析。さすがバーロー違いますね、やっぱり。で、47番。デコする前にスカイプ立ち上げてないから今日はやめるって書いてあるんですけど、スカイプ立ち上げてないからってスカイプ普通に数秒で立ち上がると思うんですけど、入ってればの話ですけどね。うん。でも、まあ、もし、
まあ、機会があるんだったら、あの、なんだ、今度、連絡くれればですね、また、今日のピペットさんみたいにですね、呼んで、ちょっとやってみたいと思うんで、うん。だから、今日じゃなくてもですね、まあ、ちょっと連絡くれれば、と、はい、いうふうに思います。で、48番、風呂から上がったら線は終わってた、と、おっちゃん、おつおめど、ありがとうございます。風呂入ったらね、はい。で、1000時間対談把握って書いてあるんですけど、普通に24で割ってみてほしいですよ。で、49番、職場恋愛してますかと。全然。意外な方向から来ましたよ、意外な方向から。
これは予想外ですね。
全くもう、そこ来るっていうところ来ましたよ、
いや、これもちょっとお話しない方がいいかなと。
はい。じゃあノーコメントで、はい。で50番さん、
ごめんなさい。
いやいやいや、ローマの人は鉛がたっぷり溶け込んだ水を飲んでいたらしいと、滅亡の原因が鉛中毒って言われるくらいだしと。へえ、そうなんだ。
昔は加工しやすいからってコップに鉛使ってたみたいなんですね。
はい。
それでワインとか飲んでたりして。その辺で早死に、皇帝は早死にだったとか言われてますし。
素晴らしい。よく知ってますね。なるほど。
あとちょっとこれは、あんまりちょっと覚えてないんですけど、ワインの味を良くするためにってかなりヤバめな金属を入れてたっていう話もあるんですよ。
へぇー。
ですから上流の階級の、貴族さんたちが早死にだったっていうのはその辺のこともあるみたいです。
そうなんだ。
ええ。
味がね、入れると。
ええ。これも確か鉛系だったような気がするんですけど。
なるほど。へえ。そうなんだ。まあね。いろいろありますね。なるほど。で、51番。一番大きな失敗っていうので、51番さん。俺は生まれてきちゃったことかなって書いて、星が書いてあるんですけど。
星が飛んでます。
ないですから、それは。はい。51番さん。もう何かあるはずですから、デコしてきてくださいよ。話持ってるはずですから。で、52番。その仕事に就くにはどうしたらいいんですかと。
頑張ればいいんじゃないでしょうか。すいません。
科学を頑張ればいいんですか。
あ、そうですね。まあ、科学やってなくても、できますけどね。
あ、その分析の、分析の仕方が分かれば。で、ある程度その、多少の原
則。会社に入っちゃえば教えてもらえますし。
でも、多少ね、やっぱり元素とかのね、あれを知らないと。
ちょっと入ってから苦労することは、
あるでしょうね。
あるんじゃないかなと思いますけど。
でしょうけどね。でも、結構あれですよね、なんでもまあ仕事そうですけど、その、入ってから、覚えるところの方が目いっぱいあるから、初めが、まあ、確かに初めはあまりにも知らないっていうとあれですけど、ほとんど知らなくても、あとはそっから自分次第ですよね、はっきり言って。大抵ね、ちょっと分析のところはちょっと違うかもしれないけど。そう。
53番さんが。
で、53番さんですけど、ゲストさんはアナル拡張やガチ、無知には興味ありますかと。
これはね、イサムさんのラジオに突してる時点でわかると思うんですけど。
わかると思うんですけど、俺はわからないんですけど。
あれ。
どういうことなんですか。俺自分知らないですよ。わからないですよ。どういうことですかこれは。
まあそのあたりはリスナーさんにお任せということで。
あれ？普通にこれないって言ってくれればいいんですけど。
あれ？
興味ないですって普通にストレートに言ってもらえれば自分もスッキリするんですけど、なんでそこで溜めるんだが。
いや、まあこんな声ですから。
いや、よくわかんないんですけど、どういうちょこういう声ですかって言われても、いや全く自分わからないんですけど、あれちょっと待ってくださいよ本当に。ノーコメントこれ。
まあ一応そういうことで。
ノーコメント、ここでぼかさない方がいいと思うんですけど。あれおかしいんですね。で、54番さん、一番大きな失敗、やばいと思うので、5番目ぐらいの失敗はどうですかと。
まだ5つも失敗してないですよ。
お！素晴らしいじゃないですか。5つも失敗してないと、もう俺失敗だらけで、もう、 もうとてつもなくありますけどね。
まあ、数字報告する前に気づいちゃえば失敗にならないですからね。
ああ。
言っちゃえば、ええ。
あ、なるほど、そういうことね。
はい。
もう失敗なんていっぱいですよ、ええ。そりゃ、そりゃ、そりゃっていうぐらい。もう、しゃあないよ、もう。ほんと、いろいろありまくりですからね。はい。そうか。で、55番だって、再一通やので、設定テスト放送にデコしたし、今日は初めてさんに譲るわと。
ありがとうございます。
誰ですかね、よくわからないですね。で、56番さん、仕事柄、駅に愛を感じるときはありますかっていうか、あの、なんつうの、あれとかはあります？あの、なんでもいい、はい、あれですか、例えば、スポーツドリンク買ったとして、後ろの方見て何入ってるかな見たりとか。
あ、それはもうしょっちゅうですね。
あ、
歯磨き粉の裏とか結構読んで笑ってたりします。
はいはいはいはいはい。
そんなもの入ってんだぐらいので
、そういうの見て、うわやべえっていう風なの思ったのっていうのは結構あるんですか？
ありますよ。あのシャンプーに使われてるやつでちょっとこれなんだろうってわかんないのがあったんで調べてみたんですよ。そしたらあの昔なんだっけ、容器の、
はい、
ポリ容器とかの柔らかくするのに入れるものだったんですけど、がそれで調べてみたら発がん性があったりとかしましたよ。
出た。そうか、
だからあのシャンプーとかはあまり舐めない方がいいかなーっていう感じですね。
なるほどね。シャンプーは舐めるなってね、舐めませんけどね、
ないですね。
シャンプー、そうか、うん、なるほどね。はい。で、そうか、だ、まあ、ある、ありますよね、後ろで、そういうの見てね、大丈夫かな、これ、みたいなね。で、67番、ローモでは水道管に鉛を使っていたような、と。だ、その加工の問題ですか？
多分そうだと思うんですが、これ書き込んだのは私の隣にいるやつなんですよね。
なんだよ、それ。どういうことですか、それ。
いや、まあ、もうそういうことです。あ、すいません。
なんだ、書き込んだ人が近くにいるんですか？どういうことなんですか、それは。その人は、さっき言ってた方ですか、その。
え、そうですね。準備がないからって言って、今日は遠慮するっていう話なんですけど。
はいはいはいはい。
え、で、間違っても、あの、恋人さんとかじゃありませんので。
うん、またそういう風に言う、うん。そういう風に言うと、また、本当に良くないですから。
あ、
またあのうちの男だとなんか書かれちゃうんで本当に気をつけた方がいいですよ。と、ああ俺の借りでっていう話しちゃうとまたちょっとねえ、はい、ほらまた始まっちゃいますから。で、58番で科学サイン、コサイン、タンジェントって書いたんですけど、
まあ、数学じゃない。
科学じゃないですよね、どう考えてもね。まあ、ハテナの理由はよくわかりますけど、わかってねえなっていう、まあね、まあネタかもしれないですけど。で、59番。当55で行ってみたものの、今の状態でデコしたら確実にパソコン落ちるから無理なんですよ、と。
あら。
なるほど。
うん。
確実に PC 落ちると。弱いパソコンなんですかね。で、60番さんで、ノーコメントの意味がわかりましたと。職場恋愛はありますか？ノーコメント。ゲストさんはアナル拡張やガチムチには興味ありますか？ノーコメント。意味がわかりましたと。ほらね。で、61番。
あちょっと失敗しちゃいました、ね。
サイン、コサイン、タンジェントの58番さんですけど、それは数がってことですけど、で、62番、ノーコメント、了解しましたと。ノーコメントってことがもう、逆にね、言っちゃってるようなもんっていう。はい。ね、はい。で、63番、ゲストさんは、受けですね、わかりますって書いたんですけど、わかりませんよ、俺は。
え、でもそうですよ。
なんでそこだけ、あの、即答なんですかね。早いんですけど。
ええ。
ずいぶん早い。うん、そうですよって、またそういうとこだけきちんとね、ノーコメントにしないところがまた、はい。で、64番、ね、バンコさんで、ひどいと、あの時の放送忘れてたなんでと、設定テスト放送って書いてあるんですけど、いや、そういうこと言われても、だって、設定テスト放送なんてね、だって自分何回かやってますしね、ゲストもそうやって来てガチャガチャやってたことがありますからね、一回だけじゃないですから、はい。で、65番、シャンプーでアナル拡張とか怖いですね、と。言ってないんですよ、別に。
言ってないですね、これは。
一言も言ってないんです。確かにシャンプーって言葉とが出てきたのは確かにありますけど、シャンプーデートは言ってないですから。はい。それはまあ確かにそうしてたら怖いですよ。っていうか危ないからやめた方がいいですよ。で、66番。
危ないですね。
ノーコメント放送終了後、イサムさんと語り合うのですね。わかりますと。何について語り合うんですかね。よくわかんないですけど。
何についてでしょうか。
はい、自分はよくわかりませんけど。67番、いるんですよ、と。いう形で、書いてるのが、その、
私の隣にいるやつだね、
はい。なるほど、隣の方と。はい、で、68番さん、すでにデコシャはやらないかの世界にって書いてあるわけでしょ。ほら、後ろで笑い声が聞こえますけども、はい。後ろで笑い声捉えてますけど、その方なんでしょうけども、本当に。そういうことか言ったりすっからこうなっちゃうんですよ。はい。ほんと、笑ってますけど。で、69番、青色2号ぐらいしか僕分かりませんと。青色2号ね、ポーションにも入ってましたけどね。お前、ポーションで人殺そうとするとかどういうことだってやつですけど、ポーションでダメージ受けちゃうんですよ。
危ないですね。
そう。だって名前からしておかしいですもん、どう考えたでも。青色2号。
青色2号。
どういうことだよ、青色2号って。もう2号ってなんだよってね。
でも他の線量でも2号とか、2号はなかったかな。あの、3号とか1号とかありますよ。
うん。あ、それは、あれなんですかね。やっぱり、第1弾で作られた青色、第2弾で作った青色みたいなやつなんですか、これ。1号、2号ってそういうことですよね、多分ね。で、2号はなんか色がいいとかそういうのがあるんですかね。なんか青色だと2号っていうのは自分の中では、なんとなくなんですけど。昔、
ね、
駄菓子とかにも入ってたようなイメージなんですけど。
ええ。最近見るとこう、2号とか3号とか書いてないですからね。
まあ、ないです。
着色料としか書いて、うん、書いてなかったりしますし。
着色料は、着色料ってまとめちゃってんだ。
ええ。
いいんだ、もうそういう風に書いちゃって。着色料、なんだよっていう、だって着色料って基本的にもう、ねえ、自然のものである程度やってんだったらあれですけど。
ええ。
青色2号とかね、イタコ2号って書いてありますけど、イタコ2号はないと思うんですけど、ね。で、70番さんで、それにしてもこの DJ ノリノリであると。やつが普通に戻っただけですよ。普段ですよ。普段の自分に戻ったわけですよ。さっき読んでたのは、読んでたからああいうトーンで喋ってただけで、特に問題ないですよ。いつも通りですよ。はい。で、71番、バンコなんてなかったって書いてあるんですけど、まあ、忘れられてるから、でも忘れてるわけじゃないんだけどな。だって放送持ってますしね、当然ね。で、72番さん、ゲストさんも仕事帰りのリーマンの匂いとか好きなんですよね、と。ゲストさん持ってなんですかね。自分別に入ってませんよ、ここには。
私も違いますよ。
仕事帰りのリーマンの匂いってどういうことなんですか。
どんな匂いなんでしょうか。
よく、どういうことなんだかさっぱりわかんないんですけど。
ええ。
仕事帰りのリーマンの匂いとか好きなんですよねって。で、なんでもって書いてんだか、俺言ったことねえですよ、これ。どういうことなんですかね。はい。で、
この次は
73終了後 3P ですかと。で、なんかその一行だけしか何にも、なんていうのかな、このネタ風味が全くないのが逆に怖いですけどね、この
怖いですね、
この書き方ですよね、この、はい、ですかって書いてあって、まるで締めてるあたりがちょっとあれですけどね。で、74番さん、去年の話は忘れたがいいもんって書いてあるけど、忘れてはないんですけどね、別にね、配信ありますしね、そうやって。で、75番さんがイタコ2号ですけども、まあ、イタコさんもいっぱいいるんでしょうけどね。で、28号さんが、まあ、っていうことなんでしょうけど。
はい、28号ですもんね。過去には。はい、いたんじゃないでしょうか。
人造人間みたいなもんですよね。で、76番さんでアイテム2号って書いてあるんですけど、これはどういうことですか、これは。
それはあの、ロックマンか何かのやつやりませんでしたっけ。
なるほどね、そっちの。
ヤマが倒せないで歌ってましたけど。
ああ、なるほどね。アイテム2号ね、あの、犬コロのやつですね。あの、犬コロがいたりとかそういうのありますけどね。あ、そういうことね。
私やってないのでちょっとわからないんですけど。
ああ、あります、あります、はい。
なるほどね。アイテムにもね、はい。で、77番、せっちゃんの好きな匂いらしいですと。仕事帰りのリーマンの匂いなんですけども、なんで好きなんだかよくわからない。
わからない、
ね。随分、珍しいですよね、どう考えても。帰りのリーマンの匂いってことは、疲れて汗とかのある匂いですか。また随分偏った。
でもそういえばあれですよ、靴下の匂いの物質とかはありますよ。
え？
ええ、臭気測定って匂いのやつがあるんで、あれで嗅がされたことあるんですけど、なんだったかな、滑走さんとかいうやつは、数日間いた靴下の匂いみたいなのしますよ。
マジっすか？
ええ、マジですっごい臭いんですよ、あれがまた。
臭いでしょうね。
とんでもないですよ、あれは。ええ。
嗅がされるんです。
ええ。
大変だな、それ。で、カレー臭、カレー臭で、下の方に71問、カレー臭っていいですねって書いてあるんですけど、まあよく、いいのかとか、よくわかんないです。カレー臭って実際あるみたいですね、そうやってね、人がその、ある程度の年代いっちゃうと、なんか、出る、成分があるらしいですけどね。それがまあカレー臭に当たる、まあ匂いを発するみたいなやつがありますけど、どうしてそうなっちゃうのか、はい。ね、困ったもんですけど、で、いいですねって書いてあるんですけど、俺は別に、いいですねって言われても、まああんまり賛同しかねるところなんですけど。
私も賛同できないですね。
いいですねって言われてもね。で、78番、ゲストと一緒に怖くてニューゲームまだって書いてあるんですけど、ニューゲームいいです、もう、千話は。なんだかんだ言いながら何年後かにまだやってたりしたら、またあれですけどね。まあ、ないかなと。さすがに。もう。はい。で、80番。つまりって書いてあるんですけど、何がつまりなんだかよくわかんないですけど、現在配信中の二人は男の香りが好きというわけですね。わかりますって書いてあるんですけど。
この点々点は何なんでしょうか。
わかりませんって書こう。どういうことなんだかよくわかんないんですけど、自分も。だって2人で別に好きじゃないって言ってるんですけども、なんで好きになってるんだか、またこういう流れなんですけども、うちははっきり言って男の人がゲストに来た場合ですね、どうしてもこの流れ、別に自分がそうしようとそうしようと思ってるわけじゃないんですけど、もう周りがそういう風にしちゃおうっていうところにあってですね、なかなかうまい具合にね、進んでいかないんですよね。だからそういう方面に流れちゃうんですよね。だから、書き込む人もどうしたらいいか分かんないっていうね、そう、戻していいのか、そっち方面で書き込んだらいいのか分かんねえってとこ行っちゃうんですよ、これ。
申し訳ないですね。
申し訳ないって言われても、これ書き込んでる人が、そっちの方を誘導してるような感じなんで。はい。で、81番さん、まあ、ありますけども、デコシャかけイサムですか、イサムかけるデコシャですかと、書いてあるんですけども、
これどういう意味なんでしょうか。どういうわからない
んですけど、ね、そうですね、わかりませんね、これ飛ばしましょう。で、82番、それ、何それ、プレイの一環って書いてあるんですけど、どれだ、
どれでしょう。
はい、わかんねえな、どの話かわかんねえな。で、83番、おっちゃんからはもうすでに出てるって噂だよと。カレー臭ですか。もうね、この
年、そうなんですか、
ね、まあ、出てませんけどね。早すぎですけどね。でも、カレー臭って何歳からだっけな、大体。
ちょっとそれは詳しくないので、わからないですけど。
ちょっと忘れましたけどね。30後半から40ぐらいからかな、違うか、もっと、40ぐらいわかんねえや。はい。で、84番、飲酒喫煙をやってる人の方がカレー臭がきついんだって、と。まあ、匂い、だから体臭ですから、ありそうですよね、なんか、そういう方が、きついっていうね、匂いが、やっぱり酒、タバコやってる人の方が、そうだよなと思うけどね、
肝臓使ってるとそういう体臭とかきつくなるっていう話は聞きますけどね。
なるほど。喫煙やってればね、もうヤニがねっていうのがあるからね。で、カレー臭っていうかっていう話ですけどね、別にね、そう、それはまあありますよね。 あるでしょうなっていうのはありますよね。で、85番、加齢臭は耳の後ろから出るとなんとか、頭を洗うときは耳の後ろもきれいにしておくとだいぶ違うらしいよと。へぇー。耳の後ろから出る？そっからなんか分泌されるんですか、そっから。
ですかね、ちょっとここのあたりの話はわからない、申し訳ないですけど、そう、ちょっとわからないんで。
なるほど。
ええ。
ちょっと自分もわかりませんね。
ええ。
へーへーへー。で、86番、でも祖父や祖母の匂いって言うといいイメージがありますね、と。祖父や祖母の匂い。でもそれは、なんていうのかな。その字だけ見れば、そのなんか懐かしい感じっていうか、そのなんていうのかな、その本当の匂いではなくて、その文章的ななんか綺麗なところっていうのがあるから、いいイメージがありますけど、本当は渦救命艦みたいな匂いがするんじゃないですか、なんか。
私はお線香の匂いがするイメージがありますけどね。
自分の場合なんかおじいちゃんは渦救命艦の匂いがするっていうイメージなんですけど、なんか匂いがするんだ、そういうっていう。はい。わかりませんかね、これね、この辺ね。で、わからないと。で、87番、プレイの一環に靴下の匂いの成分を使うということじゃないかなと。プレイの一環で、靴下の匂いの成分を取ってきて、あ、くっせっていう、でもう最悪プレイですけどね。
最悪ですね。
何プレイですか、それは。さっぱりよくわかんないです。匂いの成分持ってきて、これあれなんだよと。靴下のあの、その匂いのなんだっけ、なんとかさんってやつなんだよって言うんで、で、くせくせ言いながら、わははわはは、まあトリップしちゃうってやつですけど、まあ良くないですから、
良くないですね。
まあダメプレイですけど、で、88番、デコ社は喫煙者だなと。
違いますよ、私は。
どうして喫煙者だと思ったんですかね、自分もよくわかんないですけどね。
タバコ吸ってると多分こんな声出せないと思うんですけどね。
そういうもの？いや、それはわかんないですけど、タバコ吸ってる人でも別にそういう声が出る方は別にいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですかね。
うん。
タバコ吸ってると声高いの出なくなるっていう話をちらっと聞いたんですけど。
そうなんですか。自分別にタバコもタバコもほとんどやんないんですけどね。
それはもともとなんじゃないでしょうか。
まあもともとだと思うんですけど。でもタバコやってて別に高い声の人いると思うんですけど。
ちょっとわからないです。
そうですか。で、89番、G バーになると腐敗臭がしてくるらしいよと。いや、腐敗臭は、ってかしねえと思うんですけど、ってかそれは、腐敗臭、ってか腐敗してんじゃん、それだって。うん。それはないと思うんですけどね、生きてる限りは、はい。で、90番さんで、アンデッド臭って書いてあるんですけど、祖父や祖母の匂いって言うと、いいイメージがありますよね、に対して、アンデッド臭って書いてあるんです。だから、それはさっきの腐敗臭と同じでですね、死んでないんですよね、まだ。はい。まだ死んでない。
気がついてないってことなんでしょうか。
気がついてない。ずいぶん動かねえなと。最近よく寝てるな、みたいなやつで。で、アンデッド臭がするっていうところで、あれっていう、遅いですけどね、随分。で、91番で、線香の匂い、お供えしないでください。まだ少し早いですから、と。これさっきと、ちょっと雰囲気が似てますけど、ちょっと違いますけどね。まだ早まるなってことですからね。
まだ希望があるかな、と。
うん。まだね、
はい、まだ。
炎は燃えてるから、まだやらないでくれってことなんですけども、
まだ大丈夫だと、
うん、でその線香の匂いがまとわりついちゃってるってことですかそれは。何ですかそれは。で92番さんで腐敗した死体の分析とかしたことあるとかあるわけねえと思うんですけど。
ないですよ。
どういうことですかこれ。検視みたいなやつですかこれは。
多分そういうことを言いたいんだと思うんですけど、そういう方向じゃありませんからね。
水とかの液体の分析だって言ってるのに、全く聞いてない。
そうですね。
腐敗したってまた言ってるしね。なんで腐敗してなきゃいけないんだかよくわかんないんですけど。まあ、アンデッド臭とかからなんですけどね。で、93番で、年取ると消化器系弱まってくるから、消化不良や便秘でガスとか発生して、息から混ざって出てくるらしいよと。これは本当なんですかこれは。
あ、でもこれは聞いたことありますね。
まあなんとなく、でも息から混ざって出てくる。
おならとかあんまり我慢してると腸からもう一回吸収されてっていう話は聞きますけどね。それで、口から、 逃げるっていう話は、ちらっと聞いたことありますけど。
うん、なるほど。
ええ。
まあ、そうか。
なんかでもすっかり、お話が分析の方に行っちゃってますけど。当初これいけますよって言った話はちょっと違いますけどね。
まあ、いいんじゃないですか。別にね。まあまあ、いいですね。やってみないとやっぱりわからないっていうところがあるんで。
そうですね。この辺はリスナーさんの。
まあ、いいんじゃないですか。そうですね。
ええ。
まあやってみないとね。はい。ほとんどレスを、頼みってところありますから、まあレスがあってでうまくまあそういうところでっていうのがあるので、
ええ、
うん、はい、そうか。でなんで今度カレー臭行ってジーバーの匂い行ってなんか腐敗臭の方行ってこんな方向行っちゃったんですね。だからぐちゃぐちゃなんですよね、うちの流れっていうのは初め。
すごいですね。脱線しまくってますよね。
まあまあ、いつも通りなんですけどね。修正不可能なんで適当にそこら辺でスパシルしかないんですけど。
そうですね。
はい。で、94番さんで、もう悪臭発するジーバーには60で人生卒業してもらおうぜと。まだ年金もらえてねえところで。
年金を受け取る前にってことですね。
もう最悪ですけどね。悪臭発するって言ったってねって言われても。人生卒業してもらおうぜって書いてあっても、それはね、それは自分は突っ込みませんから、はい。で、95番線でいつものことじゃないかと、いつものことですよ、
そうらしいですね、は
い。いつものことですよ。大体やってれば、普通にまっすぐ進んだことないですから、大体まあ予定通りに行かないですよ、で、96番さんで、おならを我慢してると口臭がする？大変だ、匂わないようにどんどん出していかなきゃと。でも、はっきり言って、あんまり我慢しない方がいいんですよね、でもね。
そうですね、
うん、まあ、出ちゃうもんですし。
我慢は良くない。
そう、我慢は良くないですよね。
そうですね。97番さんがとんでもないこと。
じゃあ話を戻して、アナル拡張についてもっと掘り下げようかと。いや、もう掘らなくていいですよ。
ちょっと違う。はい、
ちょっと違うっていうか、いや、つか別に掘り下げるとかいいですから、掘るとかいらないですから、はい。で、98番さんで、デコの人は下老関係から来たのと書いてあるんですけども、わかりますかこれは。
下老術の方は、ヌルポさんの配信とか結構見てたりしますので。
あ、じゃあ知ってはいるんですね。
いや、でも、あれですよ。イサムさんのラジオが好きなので。
あ、はいはいはい。じゃあ、自分の方から、そっちの方に飛んだということですか？
そうですね。ゲロ出身って書いてあったんで、なんだろうと思って。
あ、
そっちの方見に行ったって感じ。
ああ、なるほど。なるほどね。ああ、珍しいですね。はっきり言って逆パターンが多いんですけども。なるほどね。あ、そういうことですか。
私はゲロ出身とかそういうんじゃないですね。
そうですね、はい、なるほど。で、99番さん、便秘になりやすい女性はやはり口臭がすごい人が多いらしい。それに酒、タバコのトリプルは終わったと。はぁ、そうなんですか。でも便秘になりやすい女性っていうか、そういう方が多いんですかね、なんかね。なんか、まあ、あんまり知らないですけど、まあ、なんとなくなんか便秘がっていうのあるじゃないですか。ね、だから。
しいですね。
うん。で、だってなんだよ、一週間しないとか？
ええ。
聞いたことありますけど、どうなってんだよって思いますけど、自分は。
お。
ええ。これはやばいんじゃないのって思いますけど、それは。一週間してないとかさ。
ええ。
ってことは。
まずいですね、
うん。ね、ありますからね、はい。で、100番さんで、デコさんのおっちゃん歴はどれくらいなのと。あ、自分の配信聞いてどれくらい経ちますかということなんですけど。だいたい自分は2年と、もう、どれくらいだ半年くらいやってんのか。ちょうど2年と半年くらいかなやってるんですけど。
聞き始めたのは、今年に入ってからなので、だいたい3ヶ月くらい。もうちょっとかな。今年に入ってからですから、5から3。ちょっと詳しいのは忘れちゃいましたけど。
じゃあ、本当に最近ですね、ものすごい。
隣のやつが言うにはですね、本格的に来始めたのは3ヶ月くらい前からだそうです。
なるほど。じゃあ、ずーっともうあっちの世界ゾーンやってる時ですね、だから。
そうですね。それの少し前ぐらいに、 ウェブラジオ聞けるように設定して、うん、で、ちゃんと聞き始めたのはそれぐらいですね。はい。
ああ、なるほど。
ええ。
うんうん。
あの、落としたやつは、あの、ちょこちょこ聞いてましたんで、わかりますけど。
うんうんうんうん、うん。いや、ありがとうございます。なるほど。じゃ結構最近だっていうことですね。
そうですね、はい。うん、
で、101番、アナルだけに掘り下げようか、プーって書いてあるんですけど、プーじゃねえよってことですよ。
そうです、
ね。だけにじゃねえっつうので、102番さん、カマちゃんのセフレの座も狙ってるんですかと。どういうことなんですか、よくわからないんですけど。
カマちゃんってどちら様でしょうか、ちょっとわからない。
まあわからないですよね。まあゲロにはあの、いたんですけども、いたってかいるんですけども。まあ名前の通りですね、非常に本物っていうようなぐらいのね、まあカマちゃんぶりで、まあ聞いてみたらまたいいかと思うんですけど、まあなかなか、まあでも朝とかにやってるのかな、うん。そう。まあいろいろね、強いキャラクターの方がいるんですけども、ものすごい強いキャラクターの。99人の最終電車は今アップしてるんですけど、その中に自分の配信でデコしてきた、回がありますんで、もしよかったら。
あ、うん、そうですね。じゃあ、今度聞いてみます。はい。はい、
で、103番さん、ところでゲストさんは最初の予定ではどんな話をするつもりだったのと。
いい人もいたもんですね。
でも、まあ、なんていうの？軸的には、まあ、そういう系ってことじゃないですか、うん。
まあ、そこら辺の話もまあ十分できますけど、これは言わない方がいいんでしょ。何をしたかったっていうのは。
うん。別に、完全にそこの話で一本で行きましょうっていうところではないんで、まあ、はい、いいかなと思うんですけどね、別にね。うん。でもまあ、科学系の話ですよね、とりあえずね。
そうです。まあ、私が、ね、爆薬が好きだって、そんだけの話ですから。
うん。好きなんですか？
そうですよ。趣味ですから。
趣味？それはまずい。それ花火とかでなんかとてつもないやつ、トリントロトルエンみたいなやつ、ちょっとやっちゃいましょうか、みたいな。
あ、作れますよ。
TNT？
ええ。
マジです。
うちの会社なら作れますよ。
ああ、会社ならね。
だって物がないですからね。
まあね、また、火薬系は本当は、だ火薬系で本当に怖い話あるんじゃないですか、本当。
ああ、少し前ですけど、西武線爆破ってあったじゃないですか。
はい。
どっかのニュースであったかと思うんですけど、
はい。
あれで使おうとしてたの、TATP っていう火薬、あれはご家庭で簡単に作れますよ。
PATP？
ポリアセトンパーオキサイドっていうやつなんですけど。
ポリアセトンパー、調べた。ポリアセトンパーオキサイド。
はい。あれは簡単にご家庭で、台所で作れますよ。作り方はちょっとまずいんで言わないですけど。
ポリアセトンパーオキサイドっていうので、多少構造式は浮かぶんですけど、でもなんだか、でも多分間違ってますね。アセトンはわかるんですけど。
あ、そうですか。
うん。アセトンわかるんですけどね、なんだろう。アセトンで結構いろいろ、掃除したりとか、なんかいろいろ洗浄で使ったりとか、
そうですね。マジックとは綺麗に落ちますよね。そうですね。
まあ、脱脂系で使うじゃないですか、油取りっていうので。
ええ。
まあ、ちょっと高めの、ね、うん、
そうですね。
やつありますけど、そうね、そうですね。そういうのはね、なるほどね。アセトンね、なるほど、はい。で、104番さんで、声から察するに、めくるめくたこ焼きトークって書いたんですけど、最初の予定ではどんな話をするつもりだったのに対して、めくるめくたこ焼きトークって書いてあるんですけど、たこ焼き、なんかあります？
たこ焼きトークって、何をすればいいんでしょうか。
まあ、あそこのたこ焼きがうめえとか、たこ焼きはやっぱこの点が重要だとか、焼き方がみたいな。だって自分はほとんどたこ焼き家で作らないですから、
私もそんな作らないですけど。
うん、だから、
どういうことなのかさっぱりよくわかんないですけど、うん、なんでたこ焼きトークに。
わかんないですけどね。
わからないですね。で、105番さんで、デコ社の声に聞き覚えがあるようなと、DJ してましたって書いてあるんですけど。
え、してないですよ。一番初めネットに声を載せるのも、これが初めてですから。
うん、ことらしいですよ、ね。一番初めに聞いておいたんですけども、そこだらしいです。特に、ないということで。近い声の方が、まあ、いたんですかね、やってる方でね。
かもしれないですね。
はい。で、106番、一週間とか、手とか、足にも、もりもり移動してるよね、とか、あ、それは、便秘一週間やってれば、手とか足とかにも、もりもり移動してると。てか、しねえと思うんですけど、いや、
しないですね。
うん、それはやばいですから、10万、なんていうんですか、牛乳詰めにね、それは気持ち悪いですから、そうしたら指から爪の間から出るみたいになったら大変ですから、それは。で、
大変です。
107番で、かまちゃんの妹は便秘以前に1週間風呂入らないんだぜと。そう。ちょっと待ってよ。マジかよ。どうしてだよ。あ、そうなんだ。はぁ、1週間風呂に入らない。どうしてなんだかよくある。便秘以前に確かに、ね。うん。で、108番、そんな方には秋学をおぬぬめするって書いてあるんですけど、よくわかりません。どういう、
ちょっとわからないですけど。
秋学はね、まあ、黒歴史なんで、あんまり突っ込まなくていいですよ。はい。で、行きましょう。109番さんで、どうも便意を我慢して、そのまま便意を催さない。便秘薬を服用。便秘にまたなる。便秘薬乱用する。腸が慣れてしまって、ますます腸の活動が悪くなる悪循環だそうですよ。
それは効きますね。あまり良くない、
うん。もう薬に頼らないともう出てかねえってことなんですか、もう。
そうみたいですね。そういうこともあるようですよ。
うわ、最悪ですね。なるほど。もう、いや、薬が来たら動いてやらぐらいの感じになるんですか、腸の雰囲気からして。
慣れちゃうとそういうことみたいですよ。
なるほどね。慣れちゃうとね。もう自分たち動かないんですね、もうね。
やる気がなくなっちゃうんでしょうね。
ダメだ、ちょっと活与えないといけないってことですね。なるほど。で、110番、秋学製品版を買う権利をやろうと。まあ、権利やろうって言ってるんですけど、まあ、拒否ですよ。で、111番、趣味でビル爆破と聞いて飛んで行きましたと。飛んで行きましたって書いてあるんですけど、飛んできましたじゃなくて。
飛んでっちゃったんですね。
ビル爆破ですか、趣味で。ずいぶん。ビル爆破じゃねえっつうの。ねえ。
違いますね。
本当に。でも、趣味でね、そういう、だから何やってんだろうっていうのがありますからね。はい。だって作ってね、作るだけじゃないでしょっていう。はい。怖いです。はい。で、112番、さらりと爆薬の名称を出すイサムさんに驚いたと。でも、有名ですからね、トルニトロトルエンぐらいはね、TNT よね。
TNT は知ってても、それのちゃんとした名前知ってる人ってなかなかいないですよ。
あれ、そうですかね。トルニトロトルエンぐらいだったら構造式はね。
まあ、私たちならすぐですけど、隣のやつは首振ってますけど。
あ、そうですか。
違う、違うって。
でも、これ、高校の科学ですよ、これ。トルニトロトルエン。
そうですね。ここでやりますけど。
だって、トルエンやって、トリのニトロですからね。ありますよね。うん。だからそんなね、難しいこと言ってるわけじゃないんですけど。で、113番、PTA、確かにご家庭にあるねと。ご家庭にはねえと思うんですけどね。
いえいえ、PTA ですか。
うん、PTA でしょ。PTA ご家庭、ご家庭。
ご家庭にはないですね。
まあ、ご家庭に PTA の方はいるかもしれないですけど。で、114番さんで、家族でできる爆弾レシピが始まると聞いて飛んできましたと。あ、DS 出るみたいですね、今度。家庭でできる爆弾レシピね。そう。はい。なるほど、
ね。お話できちゃいますけど、するとまずいのでやらないですよ。
はい。それはまずいですからね。
捕まっちゃいます。
ドリフみたいなオチで終わりませんからね、爆破でドカーンでね。で、115番さん、火炎草とニトロだけ調合すればいいじゃないと。わかりますこれ。
ちょっとすいません、わからないです。ま
あ、これはですね、モンスターハンターっていう、まあ、今有名なゲームがあるんですけども。
それで出てくるんですか？
それでですね、火炎草っていうのとニトロだけっていうのを調合すると爆薬ができるんですよ。その世界では。だからそれなんですけども、 ゲームやらないとね、知らないですから、これ、モンスターハンターっていうのがあるんですけども、はい。それです。はい。で、116番さん、デクシャさん、東京の人と、おっちゃんと一緒にトッピー行かないって書いてあるんですけど。
すいません、東京大じゃありませんから、ええー。
うんうんうん。なるほど。どこの方っていうのはちょっと言えないと。
まあ、
大雑把にでも、大雑把にでもいいんですけど。
県名ぐらいなら大丈夫だと思うんで、愛知県です。
なるほど。
ええ。
それじゃ無理だわ。で、117番さん、元彼ですかと、デコシャの声に聞き覚えがあるようになって、DJ してましたって言うんで。なんで彼なんですか？ああ、そうか。
そりゃまあ。
ね、105番さんが女性だったら普通にね、元彼ですかっていうのは別にそんなにおかしくないとは思うんですけど、まあその、文章的にはね。でもなんか妙な雰囲気を感じるのは、まあうちのスレだからでしょうけど。
そうですね。
で、118番、柱を連鎖で爆破できれば高得点なんでしょと。まあ。
そういうゲームですか？
ありますよね。そうですね。まあテトリスですかこれ。テトリスじゃないですね。連鎖ですからね。ぷよぷよ系ですか、これは。よくわかりませんけど。で、119番。戦話朗読達成で呼び出されたのは、非属性の魔人だったのですね、と。ああ、その。
あ、なるほど。
そうですね。非属性。まあ、非属性ですよ。火炎像、爆破属性ですよね。
ぶっ飛ばしますよ。
ちょっと怖いですけど、はい。なるほど。
初田越えの非属性の魔人ですよ。
非属性ですか。はい。で、120番さん、あんまりゲームやらないって書いてあるんですけど。
そうですね。最近はちょっとやらないですね。
そうですか。
すみません。
いや、いいんですよ。別に。ゲームやってる人が別にね、そこら中にいるわけじゃないですから。一部ですから、はい。
はい。
で、121番、最初は弱い便秘薬から始まって、どんどん強い薬になってしまうようですよ、と。かの、アムロナ、いえ、もう一週間も便秘になっていたそうだよ、と。結構女性は便意、尿意を我慢する傾向にあるので、便秘、膀胱炎になりやすいのであると。
そういう話は聞きますね。
まあ、なりやすい、つか、我慢する人が多いっていうのはね、まあ、あるだろうなっていうのはね、ありますけどね。そうですね。ペップがペップがやってる人いませんからね、なかなかね。我慢してるんだと思うんですけど。で、122番、いよ、もう俺、豊橋って書いてあるんですけど、いよって書かれても、俺よくわかんないんですけど、どういうことですか？
私、まあ、近所ですけど、私もちょっとよくわからない。はい、
よくわからないのが、また123番、俺にゲストさんのフルフル狩らせてくださいって書いてあるんですけど、またこれモンスターハンターの話でですね、わからない方にはさっぱりわからなくてですね、申し訳ないんですけど、まあ、言わせといてください、これ、120とも。適当に、分かってる方は何を言いたいかっていうのは、なんとなく、この言いたいのがわかるんですけども、まあ、適当に、まあ、流しておいてですね、
はい。
で、124番さんが電話が鳴ったって書いてあるんですけど、これは多分、ゲストさんの方の、で、なんか、チリリリリンみたいなやつがなんか鳴りましたけど。
すいません、あれ、携帯の着信です。
携帯の着信だそうですよ、
メールなので別に問題ないんですけれど。
なるほど。メールが来た時にチリリリみたいな、黒電話みたいなやつになるんですね。
は
い、
そうです。黒電話です。
はい。なるほど。125番さん、粉塵爆破してくるから気をつけてと。別にフルフル粉塵爆破しないんですけども、まあ、粉塵爆破してくるやつがいるんですけど、多分そういうことだと思うんですけど。
これまた。粉塵爆破って小麦粉でも起こせますよ。
起こせますよね、小麦粉でね。パイナップルアーミーっていう漫画でやってましたね。
下に結構でかい爆発が起こせるので、
やってましたね。小麦粉でわーってやっといて、ドカーンとやったやつがありましたね。確かにね。はい。剥き出しのなんか電線かなんかそこにスイッチ入れた時にドカーンみたいに引火して、なんかやつがありましたけどね。なるほど。はい。何がなるほどなのかよくわかんないですけど。で、126番、コーラにメントス入れるとバカするよって書いてあるんですけど。
まあ、確かに爆発ですよね。飛び散ります。
コーラにメントス入れると爆発？自分やったことねえっすわ。コーラにメントス。
なんか誰か友達がやった覚えがある気がするんですけど、自分やったことないですね、コーラにメントスは。爆発します。
あとあの冷凍庫に入れても爆発しますよ、瓶のコーラは。
あ、瓶のコーラね。
ええ、
うん、まあ入れちゃいけねえっつってますからね。
ええ、もう弾けてベッタベタになっちゃう。
はい、あれピンポンピンポンになった。あ、これはうちのあのラジのお気に入り音なんで、まああれなんですけど。で、127番、ゲストのフルフルのブレスの勢いはガノトトスぐらいですかと。ですね。もうさっきからわからねえっつってるのに、違います。これはですね、またモンハンの話でですね、まだわからねえってこれだけ言ってるのに、まだね、フルフルのブレスの勢いはガノトトスぐらいですかみたいなね、言ってるんですけど、これわかる人にしかわからないんですよ、これ。自分は何が言いたいかは多少はわかりますけど、またそういうこと 言ってもね、今ね、自分がこういう配信してから、ゲーム関連の、配信をほとんどしてないんで、最近はね、はい、前はもうそればっかやってたんですけど、途中から自分がジータの方に移ってから、それを、そういうのが、ね、もうほとんどなくなってきたんで、ゲームあまり知らない人でもね、聞いてる人が多いんですから、こういうふうになってるとわからねえんですけどね、モンハン、確かに売れてますけど、まだ200万本ぐらいですから、はい。で、128番、3文字以上のカタカナを言われると、僕の頭も爆発しそうですと。なんで3文字以上のカタカナって、自分でカタカナってカタカナよ3文字以上書いてるんですけど、もう爆発してますね、これ。
難しいですね、3文字以下ってのは。
はい、3文字以下って難しいですけどね。だってもうコーラっつっただけで爆発しちゃうんですよ、この人。
ギリギリですね。
コーラメントスっつった時点でもうこの人爆発しちゃうんですから、頭ダメですわ。129番、ゲストさん分かってたらきっと軽蔑されると。軽蔑はしないだろうけど、まあ、あ、黙っちゃうかなっていう感じがしますね。まあ、ははぐらいで済んじゃう。うん。で、130番さん、フルフル、これのことかって書いたんですけど、ここじゃないですよ。まあ、そっちのもうワンパーツの方ですね。その、もう一つの部品の方ですよ。はい。ということですね。多分言いたいことは。はい。というわけで、なんだかんだ話してたらですね、12時半になってしまいました。自分は明日、普通に仕事あるんでね、あ、ここで辞めないとやばいというのがあるので、申し訳ないんですけどね、こんな流れて大した話ができませんでした。もうね、大体こういう流れになっちゃうから、ちょっとうまくいかないんですけども、
そう、
はい、申し訳ないです。
あ、もしまた機会があったら呼んでいただければ、
はい。
こんな声でよければ、いくらでもお話ししますので、
声は別に問題ないと思いますよ、特に。
あれ。
うん、声は別に問題ない。
皆さんに気に入っていただければ、また来ますので。
もし、あれだったらね、バグアラジオでもやっちゃえばいいんじゃないですか、それ。
それはどうなんでしょう、私あんま喋れないですよ。
いや、意外とね、レスがあってやってみるとね、喋れるもんですよ。
つかないですよ、私なんかやっても。
はい。で、もう、レスがもうダメです。はい。もうダメですわ、レスの方が。
あら。
133番なんか隠せてないですから、チンって書いてあって、丸が書いてあって、このことですって書いてあるんですけど、隠せてないんですよ、これ。ずれちゃったんですよ。
押し出されちゃった。
押し出されたんですよ。
ええ
ー。たまにうちのとこで、ジーターでよ、あるんですけど、隠そうとして、ぐっとね、上から丸を押したんでしょうね、その文字に隠そうと思って。そしたらね、ぐにゅってずれて横にずれちゃうんですよ。
ああ。時々書かれてますね。
で、135番が言っちゃってんですよ。ポカ隠れてるじゃねえかと。ポカ隠れてとは言わなくていいんですよ。はい。そういうことは言わなくていいんですよ。後ろ笑ってますけどね。で、134番、爆弾魔の中国爆破事件面白かったよって書いたんですけど、言ってねえんですよ、それ。爆弾魔の中国爆破事件なんて。
あれ、私のせいじゃないですよ。
そりゃそうですよ。ここで出てたらそれだけ証拠ですよ、これ。はい。まあ、それはないですから、というわけでですね、申し訳ないですね。なんだかんだね。なんかね、うまくいかないんですよ、やっぱりね。で、男性が来るとこういう流れで、女性が来るとまた別の流れがあるんで、まあ、
その時その時で、レス見ていただけると大体傾向が分かってくると思うんですけど。
はい。
はい。というわけでですね、この辺で申し訳ないですね。ありがとうございました。
はい。また機会があれば、呼んでいただければ。
はい。
そうですね。よろしくお願いします。うん、結構楽しかったので。
はいはい、ありがとうございました。本当に。もうね、突然でしたから、何にも言ってないですからね。
そうです
ね。今度は女性声でまた来てねって書いてあるんで、今度は、ボイスチェンジャーかなんかで今度はね。
はい、まあ、地声がこれだけもともと高いので、ちょっと頑張れば出せると思うんですけど、まあ、もうちょっと頑張ってから。
そこ頑張るんですか、そこ。まあ、いいんですけど、頑張る、ね。
頑張っちゃいますよ。
あ、そうですか。わかりました。というわけで、ありがとうございました。
はい、はい。お疲れ様でした。
じゃあ切りますね。申し訳ないです。
はい。
よいしょ。時間が思ったよりないです。はい。そのせいでですね、何だったんでしょう、この配信はっていうようになっちゃいましたね。なんかね、失敗するのうまくいかない。はい。どうしてなんですかね。どうしてこういう風な流れになっちゃうのか。はい。というわけでですね、ちょっともう時間的にやばいということで、この辺で終わりにしたいと思います。はい、24時間はやりませんから。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。でセマ朗読終了ということで、やったりました。はい、でこの配信はまたアップしたいと思うので、もしよろしかったら聞いてみてくださいと落としてね。で他にもいろいろと小鳥箱とか視聴シリーズとかいろいろアップしてみたのでですね、ジータのレスのスレのその1番の書き込みをちょっと見てですね、落として、もしよかったら落として聞いてみてくださいということで、はい、というわけでゲストの敷居が高いなって書いてあるけど、別にいいですよ。多少、このジャンルについては喋れますよっていうのを少し持っといてくれたら、そのことで一回振って話が進むんで、そうしたらレッスンにあと任せれば、身を任せればいいっていうのがあるから、はい。そういうことで、はい。はい。いうわけで、まあ何か、まあ結構気軽に来てもですね、適当にこんな風にですね、できると思うので、もしよかったらどうぞということで、この辺で終わりにします。はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。さっきも言ったけど、はい。じゃあ、終わりにしましょう。曲かけて終了です。いやー、線は、なんとか、半年で終わりました。はい。じゃあ、この辺で曲かけて終了しましょうね。じゃあこの辺でさよなら。バイバイです。はい。